ショッカー大野の秘密基地へようこそ。12月？
あ、もう12月？
早い。
今年が
早い。
はい。
子供もいろいろなことございましたけれどもね、まあじゃあ師走ということで、だから忙しいんだ。
そうなんですよ。
社長も専務もね、今日ね、ここへ来る間にね、途中の交差点で、あ、今専務に会ったと思ったらね、その後猫社長が走ってたみたいな。
そうなんです、そうなんです。
ああ、社長も走る師走でございますが、はい、じゃあメールからいきましょう。
はい、お便り来てます。まずラジオネームショコピンさんから。ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
11月に行われた第11回川崎テレビ漫画祭り、本当にお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
今回初めて最前列で見ることができたんですが、ステージが近すぎてなんだか申し訳ないくらいでした。
いや、そんなことないですよ。いやいや、
意外なカバー曲やコラボもあったり、果てはドラゴンボール芸人の方も登場したりと、まさに祭りだわっしょいってな感じでドッカンドッカン堪能させていただきました。はいはい、そしてあっという間に師走の12月です。皆さんも冬込みやらライブやらと何かとお忙しいでしょうが、お体に気をつけてくださいと。
ありがとうございます、はい、ね、もうね、谷本孝義君とね、
そうですね、
ムチアゆかちゃんと、はい、そして池田あやちゃんと、まあ夢のもうドッカンドッカンと、もうプリッキュアプリッキュアとね、大集合でございます。楽しかったですけれどもね、楽しんでいただけたようで何よりでございます。
はい、続きましてはレフリーペーターさんからです。マスターレナちゃん、ごきげんよう。
はい、ごきげんよう。
さて、前回の池田彩さん、本当にアニソン愛があるお話で楽しかったです。なんとなく将来的にはミッチのような後進が歩んでいく道を作る存在になるのかなと思いました。さて、今回のゲスト様ですが、究極のアニソンを求め続けて25年以上のある意味で伊佐尾さんや兄貴ミッチなどと並ぶアニソン界の重要人物。普段はゲストを迎える側の人がゲストで、一体どんな話が聞けるのかものすごく楽しみです。
ああ、そうだよ、もう、はい、やっぱアニソン界にはなくてはならない人なんだ。
はい、
そうだね。
そうなんです、重要人物。
じゃあもうきちんとご紹介しなくてはいけませんね。
そうですね。
はい、今回のゲストでございます。もうラジオ関西のですね、長寿番組にね、25年やってらっしゃるとか、そういうのお話も伺いたいと思いますけれども、はい、青春ラジオメニアでおなじみでございます、岩崎和夫さんです。
あ、どうも、ごきげんようなんですかね。
いや
全然みんなにバラバラです。
むしろですね。基本的には、は
い、青春ラジオメニアの岩崎和夫です。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。どうもね。
いや、どうも、ね、前目からのお邪魔しようと思っていながら、なかなか東京に来るチャンスがなくて、本当にお待たせいたしました。
もうだから
呼んでいただいてありがとうございます。
相方のね、南香織さん、香織が出られて、もうちょうど1年ぐらいですかね。
1年前ぐらいになりますね。
大体この時期になるとね。でもなんか今日ももう今までね、香織一緒だったって。
そうなんですか。ね、
あの南香織と一緒にラジメニアのカップルで、スカイツリー登ってきました。
おお、いいですね。
今日いい天気だったもんね。
今日はでも雲一つない晴天で、あの遠く富士山まで見渡せて。
いいですね。
でもね、冬場ならではですよね。あの太陽の反対側行くと、ちょうどその影が、スカイツリーの影が伸びていて、これがちゃんと映すと、スカイツリーも同時に映せるという中から。
ああ、そっか。
これは自分で言うのはなんですが、見事な写真を
持ってますね、やっぱね。岩ちゃん、やっぱ持ってるな。
でも本当のおのぼりさんですよ。
いやいや、いいじゃないですか。のあのレイナちゃん、登ったことある？
スカイツリーありますよ。
あるんだ。
すっげえ。ショッカーさんないの？
ないわ。
あら、
なんで？
東京にいる人の方が登らない。
登らないですよ。
そうかな。
だから誰かのこうね、じゃあ案内しますよとか言って。
そういうので私も登りましたから。そうそう、だから
東京タワーとかもほとんど僕登らなかったんですけど、レイナちゃんがちょっと関係の仕事をしてて、
で
招待券もらったりしてね、何十年ぶりかでこの間登ったのが東京タワーよ。
いや、でも登った方がいいですよ。
ですよね。
ただ高いだけだと思うじゃないですか。
はいはいはい。
でもね、あ、なんかこう地球全体を見渡したみたいな気になって、ちょっとすがすがしい。
なんで東京にあるもののことって関西の人こんなに上から言われなきゃいけないの？違うか。違うか。あ、でもいい経験ですね。良かったですよ、じゃあね。
いや、良かったです。で、まあ、そのね、一番上の、
はい、
空に
行くところの、その一番高いポイントまで上がっていって。でまあ、徐々に降りてきてっていうと、なんか本当下界に降りていくみたいな、自分が神になったような
仙人というか、まあアニメ仙人っちゃアニメ仙人ですけどね。 はい、ということでそんな岩ちゃんをもうね、はい、お迎えしましてですね、はい、今日はこの岩ちゃんの素顔を言われると、はい、ね、いつもはほら、うん、あのいろんな方をお迎えする立場の方ですから、
ちょっとだからね、うん、若干緊張気味だって聞かれることはあんまりないですから、
聞く側ですから、
そうだ、だってインタビュアーとしては本当に ね非常にまあ的確に、はい、細かく丁寧にですね、質問される方ですから、
はい、
そんな岩ちゃんにですね、ガサツにですね
ガサ
ツにあのもうぶしつけにいろいろと聞いていこうかなと、
何でも聞いてください、
ということで今日は本当よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
そんな岩ちゃんでございまして、まあやはりあのラジオ関西のね、まあ、やっぱり青春の始めに、ね、これはもう岩ちゃんの話を語るときに、うん、もう切っても切れないもんでございますけれども、25年、
1989年の、うん、4月1日にスタートしたので、はい、今年の2014年の3月末で、うん、はいはい、まあ、丸25年
は
ということで、まあ、今26年目ですね、
すごいですね、
おぎゃーと生まれた子が、おぎゃーと生まれた子が26歳、
子供がいてもおかしくないぐらいの、
そうだそうだ、
いや、まあ、実際今もう2世代リスナー、う
ん、あのラジメニアのリスナーのことをラジメニアンって言うんですけど、はい、ラジメニアン同士で結婚されてね、
まあ、子供が生まれてその子供さんがもうすでに中学生とかになってる早い方はね、
ああそうですか、
だからもう立派なリスナー層ですから、はいはいはい、親子で採用を競ったりとか、今のある一家は4人とも お父さん、うん、お母さんと、うん、息子さんと娘さんが4枚同時にファックスが来るので、
はい、
選曲するとき気使うんですよねすみません、そっかそっか、お父さん採用したら次はお母さん、
う
ん、お兄ちゃん採用したらお姉ちゃんとか、
ね、みたいなね、
そういうので、この前どっち採用したっけとか、
あ、でもなんか楽しい、嬉しい、なんか悲鳴だ ねこれはね、
まあ、長年やっていったからこそですけど、ね、今だから時間帯が7時から10時っていう、あの深夜ではないので子供さんたちも聞けるんですよ、
あ、そういい時間ですね、昔ねお邪魔した頃は、そうそう深夜放送だったんですけど、
まあ、その意味ではまあありがたいっていうか、ね、
ね、この間そう3時間丸々出演させていただいたんですよ、呼んでいただいて、
はい、
ね、そうだ、あの、まあ、ゲストの方ね、うん、普通、まあ、言えばプロモーションゲストって言って、うん、ただアルバムですとか、はい、イベントがありますとかっていうと、うん、まあ、大体そのメインのお話を伺って、
はい、
ちょこちょこっと聞いて、はい、じゃあ曲聞いてさようならって、まあ、15分とか20分ぐらいじゃないですか、うん、
はいはいはい、
寂しいので、
うん、
まあ、幸い時間があるから、はい、そういう方でも、まあ、最低でも30分ぐらいはいていただいてるんですけど、
うん、
それでまあ気に入って、
はいはいはい、
馴染んでくださるゲストの方は、だんだん時間が伸びてくる、
はいはいはい、
30分が1時間にな
り、1時間になりね、
2時間になり、
はいはい、
で3時間になるとまあよっぽど、まあ、まあ僕らもこう、はい、なんていうかもね、あ、気に入ってくださってるんだなっていう気持ちになるし、ゲストの方も、まあ、はい、本当に3時間いてもいいよっていう、こう雰囲気が整ってきた方に、
うん、
あのおもむろに、
あららら、
あの、何でしたら3時間をだって言えないじゃないですか、うん、3時間いてくれなんて、
いや、そうなんです、いやいや、むしろ痛いですよ、
いや、だからそういう炎上もあって、うんうん、だから声かけないんですけど、ショーカー本さんも、うん、いやでもちょっとタイミング遅かった ねもっと早くと思ってたんですけど、いや、なんか不思議と、
あの、ね、ちょうど今の時間帯になってほぼ最初ぐらいの頃にね、一回お邪魔したんですよ、うん、そしたらね、全く同じ日にね、水木一郎兄貴がゲストで来てて、
そう、確かそれなんか、ね、がまあ、だからゲストがお二方いるとちょっと無理なので、
そう
すると分割しなきゃいけないんですけど、でもタイミングもあるんですけど、ようやくは3時間、
そうそう、
他にも田中康平さんとか、
はいはい、
山本雅之さんとか、声優で言うと鈴村健一さんとか、
そう、鈴村さんはね、
まあ、元リスナー
だったんじゃないですかね、
うん、まあ、いていただいて、はいはい、すごいですよ、でもあんな人気声の方に3時間もいていただいていいもんだろうかと思うんですけど、
ね、
鈴村さんの方から、
はいはいはいはい、
ぜひ
うんうん、
いさせてくださいっておっしゃってくださって、
リスナーとしてはもうね、うん、リスナー妙にあれですよ、妙利というか ね、俺声優になってよかったラジメニア出れたよみたいなね、
うんうんうん、いや、そうおっしゃってくださるので、ね、まあ、それもなんかやっぱり、
う
ん、まあ、沖合さんをはじめ、
あ、
まあ、リスナーで東京に出ていって、
うん、
で、あの、有名声優になってっていう方がもう続々といらっしゃるので、
そっかそっか、やっぱこれもやっぱ25年間というね、歴史の思いですね、いや、もう
本当にありがたいですね、まあ、時間も本当、あの、幸いなことで時間がたっぷりあるので、
うん、
だからまあ、そのね、いろんなこともお聞きできて、
は
い、そのプロモーションに収まらないところがまあ気に入ってくださってるのかなと思いますけどね、
うん、あの、曲のかかってる間にね、あの、言えないことをいっぱい言うっていうのがですね、まあ、我々の中ではね、こう、そう、ありましてですね、
ありますね、
ね、で、こう、あ、言えないみたいな、ね、今曲の間が大変なことになってましたみたいなね
鈴村さんとかあの関さんこの間
関智一さんね
関智一さんに来ていただいて、それこそあのショッカー大野さん、はい、関智一さん、はい、鈴村健一さんを、うん、トリプルでゲストで迎えたら、うん、ラジミニアがラジミニアでなくなるなっていう話をしてるんですけど、曲もかからないし関さんってだからあの例えばマニアックな特撮ソングをかけるとでオンエア上は曲が流れてるわけですよ、うん、でもこれ公開放送だったん で、
はいはいはいはい、
でその会場ではあの曲をちょっと BG にして、その特撮の話を
どういう番組だったかとか
ものすごいマニアックな話をしてくださるんですよ。うわすごいですねって言って曲が終わりました、うん、だこの話は、うん、オンエアの方は聞いてないので
ですね、
だから、はいはい、もう一遍やってもらおうと思って、うん、ところで、ね、あの、うん、関さんこうなんですよねって言うと、うん、別のエピソードを喋るという、それぐらいもうマニアックな、
まだ深い世界ですからこれまだね。
いやでもそういう方が、まあ、喋ることができて、しかも曲がかかるという、まあ、マニュまあもっと、まあ、ラジメにあって、基本的にそのリスナーの方が何を望んでらっしゃるかっていうのをもうずっと追い続けてきたので、まあ、だからこそ25年続けられたのかなと思いますけど、ね、
でもまあじゃあラジメニアで25年その前がありました。アニメ玉
手箱というのは、うん、
はい、
あの自主制作番組が、
おいおいおい、
あの私が入社してからしばらく、まあ、仕事が あったりなかったりで、でも自分が何をしたいのかというのをこう悩んでたんですけど、まあ、子供の頃からね、はい、アニソンアニメ大好きだったんで、幸いあのラジオ関西にはそのアニソンのレコードが結構豊富にあったので、ほとんど遊んでるんですよ。他の番組にはかからないから。
あね、
たまにその有名な曲で、まあ、マジンガー Z っていうのがかかったとしても、はいはいはい、じゃあマジンガー Z ですって言って、水木一郎さんの名前は読まないみたいな、
あ、
まあ、そういう存在の扱い方をされていたので、はいはいはい、そのレコードを全部調べて、
はい
はい、でゆくゆくはそういうアニソンだけをかける番組を作りたいと思っていたら、たまたま土曜日の深夜に1時間空きができたので、
はいはい、
ただじゃあ企画書を書いてで出したら、まあ、まあとりあえずやってみろということで、うんうん、ワンマンコントロールですよ、
うん、
あの FM 局みたいな、
あ、自分でディレクションして
自分でレコードをかけて、あの当時はレコードですから、
はい、
レコードをスタンバイして自分で回して、はい、回してる間にギグを用意して、
はい、
でハガキを読んで、うん、ただあのスポンサーがなかったので、1時間丸々、
はいはい、
もう NHK 状態で、
うわ、もう CM もなくずっと
ずっと
社員だからこそできますよね、それね。
でそれをやっていた時に、うん、そのアニメートさんが、
うん、
あのちょうど関西に進出してきたことで、その編集部なんか機関紙みたいなのがあって、編集部の方がなんか土曜の深夜にやたらアニソンばっかり流してる番組があるので取材に来たいということで、取材をしてくださって、それをその機関紙に載せたら、それを当時 そのアニメートの社長さんが、まあコアで企画その社長さんが、なかなか面白い番組やから、これにちょっとじゃ あの PR でスポンサーにつこうよってお話になって、当時だからアニメートさんもその関西にどんどんこう店舗を、
あ、そんな時代ですよね。
あのね、安倍野にある融合書店という本屋さんの本小さな一角のコーナーだったね、最初アニメートって。あのアニキャラグッズを置かせてもらってるみたいな、そういう方だんだん独立して、して店舗を天王寺に構え、でもなんとか店なんとか店、だかその出店こんな何々店ができますっていうのスポットと、でアニメートからのプレゼントのコーナーを一つ設けてくれたおかげで、で半年で終わらなかったんですよ、スポンサードになったので
。タイミングが良かったですね。
いや、あの時に本当にそのアニメートがっていう
視点を出し始めるという、
まあ 今から
今までアニメックだったお店がみんなアニメートに変わっていくというですね。そのアニメックの方に入社したのが僕だったわけですから、そっちがね、その辺のね、裏々、その社長さんのね、実名もよく知っておりますけれども、あの方ですね、あの方はあのうちの会社の方の関係にいた方だったんですけども、
あの方がいたからこそ
です。でもよかったです、それがまたラジオメディアが、ね、なっていくの、
うん、あのアニメとかの商品を見て目を輝かしてる子供たちが本当に嬉しいっていう、はいはい、
うん、
そういう、ね、考え方の持ち主の方だったんで、
そうでしたね、うん、それ
がずっとついてくる、うん、だからそれがまあ3年間続いて、
はいはい、アニメ玉手箱
リクエストが、ね、もう毎週のようにこう倍増に倍増っていうか、うん、
当時だからハガキですよね、
ハガキだけでしたけど、
はい、
そのうち、まあ、最初は200通ぐらいだったのが、
うん、もう最初だけでもすごい、
最初
だけなかなか今200通来ないですよ、うん、通常の番組でも、まあ、
当時はだからアニソンをフルコーラスでかけてくれる番組なんていうのが、
そっか、
なかったですから、僕はもう初めからそのアニメファンはアニソンフルコーラス聞きたがっているので、っていうのはだからもうフルコーラス絶対に、いわゆるそのクロスとかフェードアウトもしない
で、
それが受けたんで、まあ当時もエアチェックですからね、
そのそうですよ、
エアチェック、
あそうかエアチェック通じないんだ、
あそっかエアチェックはね今日は放送で流れていくのを、
はい、
ラジオカセット、ラジカセというのが
カセット、あラジカセ、わか
る、ラジカセは分かる、
あラジカセ分かります、
ね、まあ、今 CD ラジカセだ、
はい、
あれで録音するわけですよ、
はい、
で録音して その、うん、それを、まあ、当時カセットテープに録音して、
はい、
でそうやって何曲も貯めておくと、うんうん、自分のライブラリー、まあ、今の iPad みたいなの、ね、iPod、
ああなるほど、
ね、はいはいはい、今 iPod で軽くできるけど、うんうん、
はい、
それを一個一個あのレコード持ってなければその音源をどうするかったら、はい、そういう番組が頼りだったわけですよ。
例えばフェードアウトしたら、
うん、ダメじゃないですか。そうですよね、そうですね、
例えばアナウンサーが被ると、うん、ダメじゃないですか、
うん、あります、私もそういうあの、うん、声が入っちゃってる、うん、あのカセットテープとかありました、
ね、だからまだほらイヤホンとか、なんかジャックとかでやるような技術がないから、
うんうんうん、
例えばテレビとかでも ね、
そうですね、
テレビだと完全にテレビ の、 あ の、うん、まあ、あ の、 そこのスピーカーのところの前にマイクを置いて、うん、であのオープニングのアニメの、ね、うん、週なんか撮ってると、
う
ん、ご飯よーなん
て
今行くよ、入っちゃったよみたいなさそういう時代だったのが、はい、ほらラジオだとそのまま直結でラジカセだから、
ね、
録音できるから、
うんうん、
だからもうその瞬間になるとそのポーズ、ね、ポーズ
ボタンを書いて、ね、それを録音してるファンのためってことももちろんあったんですけど、
う
ん、だから例えば曲かけるときは何の曲を紹介した後、
うん、
ワンパックを置いてから曲出すタートするんです、うん、その解除する時間を与えるため、うんうんうん、
優しいよ、親切だね。
だからもう、まあ、そういうファンの方がもう、うん、じゃあこの曲をってことでどんどんリクエストが増えていって、うん、まあラジオ関西の上層部も、
はいはい、
まだその当時でもそうすごかったですから1000通とか来るようになりましたんで、
は
い、なんやねんっていう感じで、うん、一部のハガキかっていうか、
はい、
でたまたま3年続いた1989年の時に、うんうん、その深夜放送枠っていうのが新たにできる、それまではあのオーブン社の受験講座というのが、
はいはい、
ずっとラジオ関西
になって、パパパパパ
昔あのラジオで、ね、受験講座ってやってたんですよ、
受験生のための、
そうなんですね、
現代国語 B です、それではショッカー大野先生よろしくお願いしますとか、
このず
放送大学みたいな感じで、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
はい、だからそれがあったので深夜放送はできなかったんですけど、うんうんうん、それがなくなって、土曜日のその深夜にポコとか枠が空いたので、
う
ん、じゃあここだけリクエスト来るし、
うん、
ちょっとじゃあ枠拡大して土曜日の12時から2時までやろうかということになって声がかかって、うん、その始まったのが青春
ラジオニア
っていう、
1989年ですよ。
当時としてはやっぱりその初の深夜放送ラジオ関西としてはね、だからものすごい力が入っていて、で初めて外部から
うん、
ディレクそれまでもラジオ関西内のディレクターとかで自社制作だけだったんですけど、深夜放送のノウハウを知らないので、
うん、やったことないですからね、
やったことないですから
、
だからそのノウハウの持ってる外部ディレクターを2人入れて、で僕とでまあ先輩の吉田秀子ってアナウンサーがまあお目付け役みたいな感じで入って、
岩ちゃんが暴走しないように、
でそれがあって、いやでも緊張しましたよ、だからそのいわゆるそのまあ胃の中の顔じゃないですけど、ラジオ関西流のやり方しか知らないですから、でも新鮮でしたね、その例えばこう今でもつながって使ってるんですけど、
うん、
バケツリレー、声優バケツリレーっていう声優さんにどんどんインタビューをつなげていくっていう、
あの笑っていいと思うの、あのテレフォンショッキングみたいな
の声優3番みたいな、あの効果音があるんですけど、バケツの音が、あれはあのスタッフたちが本物のバケツに石とかで掘り込んで、バーン蹴ってガラガッタガッタンって言ったやつを取ってつなげたっていう、
未だに手作りな、ね、もうアナ超アナログな、
アナログな、そういうの作ったりとか、いろんなコーナーを作って曲を流すだけではなくて、その当時としては本当珍しく、真面目な戦争とは何だろうみたいな、
はいはいはい、
とかそういったものを議論する場とか、そういうものをいっぱい作って、でその89年の4月1日からスタートしたので、まあでも幸いなことにもう それからも本当はもうリクエストが倍々に増えてきて、一時はねピークは3000通ぐらい来ましたね、
うわ、これ砂漠のだって大変ですよね、
いやそれはやっぱりあのアニメ玉手箱からの伝統なんですけど、僕も南香織もあの全て目を通します、
はい、
まあ、今はまあもう落ち着いて7、800通なんですけど、
いやそれでも多いでしょ今時のあれでね、今あの関東のいわゆる深夜放送といわれる枠でそんな来ないですよ、
まあ、リクエスト自体がね、うんうんうん、だからそれこそのエアチェックしなくても今は簡単に手に入るし、
うんうん、ね、
そうですね、そういう
こと、まあ、ネットとかそういうのもあるし、ね、ネットとかも
ありますし、だから今のリクエストしてくださる方っていうのは、うん、その持っててもこういう曲を聴いてもらいたいとか、こういうアーティストさんの曲を聴いてもらいたいということでリクエストしてくださるので、そういう方がいるからまあラジメニア続いてるかなと思うんですけど、
でもすごいよ。
それはだからまあとにかく作用不作用に限らずとにかく全部目を通して、だ僕は土曜日で朝の10時前ぐらいに、ほんま7時からですけど出てきて、その溜まったハガキをこう神経衰弱みたいに大きなテーブルのところにこう分類しながら分けていって、最終的に25曲ぐらいに絞って、でまあボツのハガキを置いといたら後から南かおりかおりんが来て、まずはボサイから目を通して、今かおりんが選んだボサイから1曲救うコーナーっていうのがあって、
1
曲
だけ
の
方が
めっちゃ聞きたいねんってやつね、
で選んで、まあもちろん採用範囲も最終的には南を通して、で本番に臨むということで、このスタイルはだから25年変わってないですね。まあだからコーナーもだんだん減っていって、それこそあのコーナーがあったので、あのことでね、バブルの名残で89年から90年
時代ですね、
もうなんか羨ましいですね、もうスポンサー断るぐらい来ましたからね、だってもう本当はがき来るし、だって最初のイベントに2000人ぐらい来てくれて、
はいはいはい、すごい、
だそれはもうこんだけ来たらっていうのも、もうだから初期の頃はコナミとか、
はいはいはい、
NEC 日本電機とか
大手がね、
大手がついてくれたりして、もうウハウハです、
ウハウハだね、本当に昭和だね、
だから今だからもうだんだんこう、まあ、洗練されたら変ですけど、コーナーも減ってきてですけど、でもやっぱりその曲がかかって、あのフルコーラスで、
はい、
だって本当にだから水木さん、最初のイベントで水木さん、佐々木さん、シモンさんという、
すごいイベントに、ね、水木一郎兄貴と佐々木伊佐音隊とシモン雅人さんが、
それは、
ね、まあ、御三家ですかね、もう
おそらくあれが最初で最後だったと思います。
めったにないですよ、それは。
オープニングテーマはシモンさんが歌ってくださってるので、
ああそっか、青春ラジメニア
のたっての希望で、ね、だってあの頃はキングレコードさんが CD 作りましょうかって言ってくれたんですよ、番組の、
はいはいはいはい、
だテーマソングでまあシングルみたいなのでいいって言ったら、いやアルバム作りましょうって言って CD ドラマとか、
はいはいはいはい、
そういったもので、あれ山寺宏一さんが出てくれたんですよ、
お
山寺宏一さんが出て CD ドラマとかテーマソングとか、で僕の落語やって、
はいはいはいはい、
それをホールで収録したやつを入れて、もう昔あったでしょ、そういう
缶詰みたいな
CD ね、うん、はい、
もうこの1枚でもう青春ラジメニアの全てが分かるみたいな、ね、
それを作ってもらって、だそのオープニングテーマソングっていまだにラジメニアは使ってるんですけど、っていうので、まあ本当途中危機もありましたけど、
うん、でもよくね
25年続けて、
まあとまあ、途中の危機といえばやっぱりね、まあ、忘れてはならないというか、まあ、忘れられないね、あのまあ、もう20年だろうとしている
20年の時に、ね、ていうかスポンサーがそれ先ほど言ったアニメートが降りてしまって一、うん、人でやらなきゃいけない、
うん、
もう時間もだから1時間の録音番組に短縮になって、
うん、
もう終わってもおかしくなかったんですけど、
うん、
まあ、なんとかそこを持ちこたえたら、
うん、
まあ、幸いにして今スポンサーの方が2つついて、
はい、
今の3時間も、
うん、
夢のような、
すごいですね、
時間ですね。
そうかそうか、最初2時間でした、深夜でしたもんね。
2時間深夜が、
そか、
まあ、あのよく流浪の民で金曜日に行ったりとか、
はいはいはいはい、
でまた土曜日戻ってきたり、時間帯もねいろいろこう移動してるんで、僕全然覚えてないんですけど、結構ねリスナーはきっちり記録に残してるんですけ
ど、詳しいこと聞きたかったらリスナーに
聞けっていう、
詳しい人がいるっていうね。
今だからまあね、もう数年は安泰でいるんですけど、まあでもね、ラジオ自体がね、
いや今本当特に地上波はね、僕らも前、ね、ちょうどまあこの猫のしっぽさんと出会ったきっかけになったね曲なんかの周りは、え、何も来ないのみたいなね、いやよくそっちの番組はメールが来ますねとか、もともとだからやっぱりラジオ関西で僕らやらせてもらってた時の、
あ、
まあね、あの別名ショッカー軍団がですね、あ、今度またラジオやるみたいだから、じゃあショッカーさんのあれにメールを送ろうなんて、んでちゃんとそういったもう常連さんがいてくれたんで、最初からメールがね来たんで、ただ珍しいですねって言われたから、
そうなんですよね、
いや今どこもスポンサーもつかないっていう、変なことになってます
ね。スポンサーとか、例えばレコード会社 社さんも自社でネット番組を持ってらっしゃるので、わざわざ放送局に頼む必要がないわけですよ。
ですよね。でもやっぱりネットだったら世界に配信できるわけですもんね。
そうです
ね。
確かに。
でもやっぱりその中波ならではっていうか、そのまあ最初のいわゆるこう双方向番組なので、つまりそのすごい時間がかかりますけど、お便りをすると僕らが読む、でそれにまたリスナーが反応するという、そういうアナログ的なそのつながりっていうのが逆にまあ今は見直されてるのかなっていう気はするんですけど、ただやっぱり厳しいので、この3時間枠っていうのがどこまで続けられるのか、そのね、ラジオ自体がね、
続けられるのかっていう、番組一つにも、このメディアとしてね、
メディアとしてねっていうのはあると思うんですけど、
いいですね。
いやでも本当のショッカー音さんを含め、いろいろこういろんな方が支えてくださるので、
いやいやいやいや、もうやっぱね、それはね、岩ちゃんの人徳、もうね、このほんわかしたね、岩ちゃんがね、なんかこう、いやこうしたいんですよって言ったら、いやなんかそれはしなきゃって。そういう気になるものもでもそれはもう水木の兄貴を筆頭にね、
だからもう
ね、みんながね、いやお岩ちゃんがよっつってよくね、やっぱり話しますもの、やっぱりみんなでね、で今日はもうこうやって、ね、岩ちゃんに来ていただきましても、ちょっと、まあ番組のお話をね伺ったんですけど、ちょっと他にも今日はいろんなことを伺っていきたいと思いますのでね、覚悟しておいてください。
わかりました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私岩崎和雄がお邪魔してます。ショッカー大野さん、いつもお世話になってます。ありがとうございます。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違う、ちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
第86回を迎えました。ショッカー大野と
貝原玲奈と
矢崎和雄の
お送りしております。秘密基地へようこそでございますが、
これもちょっといきなり振るんですね。
いえ、これは、こういうのをやってみたらどうかという提案をですね、レフリーペーターがですね、これいつも岩ちゃんがですね、青春ラジオメニアの時に不意打ちでですね、
やりますね、
はい、もういきなり岩崎和雄と南香織と
って言って、
今ゲストがっていうんで、でこれみんなね言えないんです。何のこれいつも打ち合わせなしでいきなり来るんで、
なるほど。
でこれがね言えないんです。で僕も1回目の時はね、
はい、どうでした？
言えませんでした。いや、あの名前までは言うんだけど、はい、どういう風に渡したらいいのか
わからないです ね。ちょっと反省状、ね、これやめとこうかな。
25年の歴史の中でこの一石を投じる。
まさか。
いや、で、この間、あの、3時間でお邪魔させていただいた時も、まあ、僕も何回も行かせていただいてるんで、やっぱりね、もう、どっかの CM 分けで、とっさに来るわけです。もう、パッと、岩崎和夫と、南香織と、ショッカー大野が、
そう
ね、お送りしておりまして、岩ちゃんに戻るっていうね。
正解はがなんですね。
はい、がです。
いやでもね、あのちょっと弁解させていただくと、はい、のって振られたら、かおりんは青春なじみにあって、あの、うん、受け方を変えます。
おお、
何々にがとくればお送りしてるで受けますし、そんなに負担はかけません。
なるほど、ね、
でもいきなり振られたら、ね、負担ということはよくわかりました。
でしょ。で今岩崎和夫のと言いましたね。
そうですね。
はい、僕も初めての時はショッカー王ののと言いました。
おお、
それはねもういきなり来て、なんか決め事なのかな、なんだろうっていきなり来て、岩崎和夫と南香織とショッカー王ののっていうね。もう大
体
汗かいてや
ってる。
なんかすげえリベンジした気持ちになるよ。で、だからもしまた次行くことがあったら絶対ここ、あ、がなんだと思って、だ2回目以降は、あ、パーフェクトでね、それはもういつ来てもいいように、一番あの緊張する瞬間ですよ。で、なんか CM 開けたなと、それまでも冗談言ってんだけど、CM 開けて、岩崎和夫って、あ、来たっておいでなすったぞみたいな、南香織と、ショッカー大野が。でそうするとその後、あ、ショッカーさん何回も来てるから分かってるねってこう二人でね言ってくれるのが、それが嬉しいんですけど、今やね、
そういうのをやっても、 こう大丈夫かなっていう人にしかやらないんですけど、
うん、あそうなんですか。
いやそりゃそうですよ。
そうなん
です。馴染んでない
からゲストのためにやってんのかと思って。
いやそんなことでしたらやっぱ失礼ですから、だからならあの3時間ぐらいも出ていただいても
、はいはい、
大丈夫な方でないとやらないです、
うん、そんなに
勇気ないです
じゃあ1回目初めての時は随分放り込んでもらいましたみたいな。
まあね、ショッカーさんだね、本当
に、
ね、
いやいやでも、いやでもありがたいことでね。
だってもうだって本当あの妻だから始まってまだ1年ぐらいの時に、
はい
はい、牛尾健二さんっていう、
ね、
地獄大使ですね、カメラ
地獄大使の方を、はい、悪役特集があるっていうのを聞いて、はい、あのショッカーさんの方から、うん、あの連絡いただいた、うん、僕らが別に出演交渉とかしたわけではなくて、うん、でも本当貴重な機会を、うん、あれ以来ですもんね。
そうですね、ちょうどそうだ、それでね、牛尾さんが京都で衣装合わせがあるっていうことだったんですよ。せっかく関西行くんだったら、どうでしょうねみたいな、多分そんな話だったんじゃないかと思うんですけど、でとにかく、いや大野ちゃん僕ね一人じゃちょっとねそんなの行けないよっていうね、あの悪役の普段の芝居からすると信じられないぐらいね、あのお酒も一滴も飲めないね。
あ、その全然
ね、
そう思わないですね。で
ラジオじゃあ僕ついてきますから大丈夫ですからって言って、うん、じゃあまずその衣装合わせお仕事だけ京都で終わらして、うん、はい、当時は深夜だったので、じゃあそれから神戸で、うん、じゃあ深夜放送行こうねっていう風にして、
はい、
でまあ、震災前だったので、当時は須磨というね、須磨海岸というのは神戸にあるんです
けど、そう、海岸の、ね、海が見える放送局なんですけど、はい、今でも見ますけど、まあ、そういうところに来てくださったんです、
はい、その時代に一回お邪魔して、
そう、
ね、あの、あれだけでね、あの日の出来事だけで本が一冊書けるかなぐらいだね。
いや僕らもまさかそんな地獄大使が目の前で、僕にとってあのメフィストっていう ね
悪魔くん、
悪魔くん、
はい、
あメフィストがいるっていうだけでも舞い上がってしまって、だから、いやでもそのラジオ番組をやっていて、だもうちょっと水木の兄貴とか歌手の方に出会えるっていうのもあったんですけど、そういう方が来てくださるっていうので、なんかあの一夜は本当昨日のことのように思い出しますね。
覚えてますね。
ね、
だから京都へ行ったからちょっと京都撮影所、いわゆる東映のね、はい、古巣へ寄っていこうって、で会う人会う人に、で当時の東映と京都ですから時代劇もいっぱい撮ってて、遠山の金さんとか、はいはい、三匹が切るとか、
うんうんうん、
そういう方たちが高橋英樹さんとか、はい、松方弘樹さんとか、うんうん、役所広司さんとか、はい、みんなあの格好しているわけですよ、
はい、
そこでこうやっぱり牛尾健さんがいるから、
はい、
あ先輩どうもってこう、はい、皆さんこうきちんと立って挨拶をされてね、
はい、
でそのたんびに、あ英樹ちゃん僕ねラジオ行くんだよ今日これから、あ弘樹ちゃん今日これから僕深夜放送行くんだよってよっぽど嬉しかったのか映画俳優なのにラジオってあんまりなかったみたいで、なんか会う人会う人にこれからラジオ行くんだよ生放送なんだよって言ったら、松方弘樹さんに先輩ね、あの生放送はね5秒黙っちゃうとね放送事故になっちゃうのよって言われて、弘樹ちゃんがあんなこと言うから大野ちゃん僕怖いよって言って、あんたの顔の方がよっぽど怖いわみたいなね、そんなんでこう行きながらそこで初めて、ラジオ関西のね、
まあ、本社に悪役っていうかね、そういうのにこうスポットを当てて、
はい、
で悪役特集すると、本当にこうたくさんリクエストが来て、
はい、
そのいわゆるライダーとかとにおけるその悪役の重要さみたいのも、リスナーも分かってくれていて、それにこうするようにそのゲストの方がね来てくださるっていう、なんかもう やっててよかった第一号みたいなところがありますからね。
ああそれは光栄でございます何よりでございました、ね、
でもそういうことの繰り返しですもん、ラジミにあって、あの作曲家の田中光栄さんも、あの作曲家というか BGM 特集を、あるいは劇伴っていう、
はい、
一曲毎週はかけてるんですけど、やたらと作曲者に田中光平って名前が出てくるわけですよ、
はい、
また田中光平や、この人一体
誰やろ
うっていうことを話したら、光平さんから電話がかかってきて、
マメなんですよあの人はね、
そうなんです
、そうそうそう、
いや聞いててくださったじゃん東京で、
すごい、そうすごいマメな方だから、
で、あの
私です、
田中光平です
うん、
えどこの田中光平さん作曲家の田中光平です、
はいはいはい、
今度 BGM 特集なさるそうで、出させてくださいって言ってくださって出ていただいたっていう、それ以来だはもうずっとお付き合いがあって、ことあるごとに来てくださって、まあ、あの第2弾のラジメニアの CD も作ってもらったっていうので、今のエンディングは田中光平さんが作ってくれたリスナーさんにありがとうっていう曲なんですけど、もう本当でもう屈指にしたって、
はいはいはい、
ね、宮内さんにしたって、もうほとんどもう上げたらきりないですけど、
すごいでも本人から電話かかってくるってすごいですね。
すごいですね。
今ならなりすましって可能性もありますからね。
いや疑いますよ絶対、
ね、私が田中康平ですって、ね、
確かに
あのすいません病院行った方がいいですって、ね、本人になっちゃうみたいな。
いやまあ大阪の方だったんでね。
あそうですね。
だからその、まあ、大阪のことをずっと気にかけてくださってて、なんや神戸の方でおもろい番組やってるなっていうことは聞いててくださったみたいなんで、ありがたいですよね。山本正幸さんもそうですし、ね、山本正幸さんは、まああの最初はイベントのゲストで、
はい、
歌のパートだけ、やっぱあのすごくこだわる方なんで、あの司会は別の方がいらっしゃって、イベントがあって、じゃあその別の司会の方に任せて山本正幸さんのパートは全部終わって、終わりましたってまた僕らが出て行ってっていう、なんかやっぱちょっと怖い方やなとか思ってたら、やってるうちにだんだんこう分かってくださって、もう今やもう番組のレギュラーゲストで来てくださ
る。一緒にラーメン食べに行ったりね、
浅草をね案内してもらったんですよとか、そういうような方も出てくるし、
こう長いことやってるとね、
あれいやですから本当ありがたいですね。
終わってみるとだから、まあ、岩ちゃんはもうそういう意味ではもう、まあ、ラジオ関西の方だったということでね、
まあ、今はフリーですけど、
はい、でもだからもともと関西の方なのかなと思うと、サニア・アラン、
あ僕は東京の生まれだよ、
おお急に生まれだよ、
生まれだよ、取ってつけたような
東京の生まれだよ、
東京の、北区、
江戸っ子じゃん
北区の十条
とか、はいはいはい、
実際まで住んでました。
10歳までいらっしゃったんだ。なんか東京生まれっていうのはね、
生まれたのは板橋 で、
はいはいはい、
ですぐにもう十条に移って、十条の都営住宅に、
はいはいはい、10歳までいらっしゃったんだ。
だからまああの、うんうん、言葉のベースは、
はい、
まあ、関東弁なんですよ。
お
その上に関西弁が乗っかってるという、
はいはい、バイリンガルですね。
そう
ね、
松岡由紀さんぐらいに言わせると
はい、はい、
岩崎さんの関西弁ちょっと変って言われるんですけど、やっぱりちょっと独特だと思うんですけどね。
ああそうなんですか。いや自然にね、僕はもうネイティブな大阪弁だと思ってたんですけど、違うんですね。
ちょっとやっぱり違う。
へ
え。まあ10歳まで東京に、うん、でまあその、はい、あの父の仕事の都合で、
はいはいはい、
大阪に越して、はい、まああの、うん、奈良の実家が、うん、まあ母親の実家だったんで、
はいはいはい、
奈良に住んでいてってことで、まあ東京生まれです。
ね、うん。なんと東京生まれで。ね、でですから10歳までってことはだいたい小学校
の3年生の終わりまで、
4年生ね、それぐらいにでしたら、結構じゃあ子供時代は、まあ、東京でお過ごしですから、
はい、
どんなことをして過ごしてたんですか。
まああの、はい、もうリアル三丁目の夕日ですよ。
おお、あそっか、時代的にもね、
当時の
まさに
あの都営住宅って平屋で、
はい、
長屋なんですよ、
はい、
団地を想像するでしょ、
はい、完全に縦長。
今、まあ、僕の家のあった ところは団地がどんどん建ってますけど、
はいはい、上に上にね、
うん、あの長いこう長屋が何棟か建っていて、で、
はいはいはい、
中央に広場があって、
はい、
あの井戸、
はい、井戸があって、
ちょっと分かります、
井戸分かりますよ、大丈夫、水汲むやつです。
あのこんな鶴瓶ちゃいますよ、あのガッチャンコガッチャンコっ
ていうポン
ポンポンみたいなのね、はい、まだありますね、下町
っと
ね、
うん、井戸があって、はい、だって括弧に水道最初なかったですから、
はあ、
だから僕らの役目はその広場にある井戸に水を汲みに行って、まあいわゆる亀というか、そういう容器に水を溜めたやつを台所に置くというのが最初の仕事だったの覚えてますもん。
じゃあ本当まさにこう家と家との間真ん中中心にその井戸があって、
そうです、だから井戸端会議、
まさに井戸端会議、お母さんたちがそこでちょっと何食べんの、何すんの、今日の晩御飯のおかず
は、洗濯はその井戸端でこう、ね、洗濯板を使ってやる、
そう、洗濯機もねえしね、
ないですもん、
はあ、水道もね、洗濯機もね
え、ねえっていう時代ですよ、
東京なのにみたいな。
だから覚えてるのが、あの水道を引くことになって、
はいはいはい、
で土間があったんですよね、最初の頃、
あ家に、ね、
開けると土間で座敷があるというか、
はいはい、
土間にその台所とかその紙を置く場所があって、そこに水道を敷いて、あのいわゆる、まあ、キッチンみたいなのにするというので、
はいはいはい、
工事を一斉にすることになったので、一斉にこう立ち退かなきゃいけないんですけど、
う
どうしたかっていうと、
はい、
広場にテントを張って、
お
共同生活ですよ。
あらららら、
今絶対無理でしょ。でも僕ら例えば
炊き出しじゃないんだから、
そうそう、ね、小学校から帰ってきて自分の家に人がいなかったら隣の家にただいまって帰っていくぐらいの中ですから、だから何家族かがそのテントで普通に共同生活、
トンから行っても世界ですね、
して工事が完成するのを待ったっていう記憶、楽しかったです
ね。いい時代ですねこれはね、なんか本当人情あふれるね、
もう本当に、ね、あのはなんかすごく、
だからあの近所の子供でも悪いことしたらちゃんとピシッと叱るとね、
だって僕ら向かいの安藤さんに、
安藤さん
ものすごいお世話になりましたけど
安藤さんに、
ね、安藤さん、安藤さん聞いてるかなって感じ、本当に、そういう世界をです。だってあの納豆を、
はいはいはい、
ちょうど北区だったんで、もう埼玉の県境です、あの近所の農家の方が自分とこで作った納豆を売りに来るんです、
はいはい、藁に入って、
藁に入って、藁ずとっていうのに入った納豆を売りに来たりとか、
豆腐屋さんみたいに納豆屋さんが、
そう、納豆屋、納豆って言いながら、豆腐もそうですもん、豆腐屋さんに、ね、その場で買って朝の味噌汁にするとか、
はい、あさりしじみとかね、
もう本当にリアル三丁目でしょ。
ああ本当だ。
そういうことをやってましたね。
今浅草の園芸ホールとか行くと、そういう売り子専門の園芸をやる方っていうのがね、いらっしゃってね、宮田さんという方でね、おじいちゃんなんですけど、
もう今はそういう世界ですから残ってないんだ。
納豆とか金魚とかあさりしじみよとかねそれだけでちゃんと園芸をやってる方がいらっしゃいますけど、だからへえそうなんだとか思うけど、おじいちゃんおばあちゃんたちはなんかやっぱお客さんはすごいなあ懐かしいなあってね、なんか飴売りの飴とか、ね、
ありましたね、あの
七味とかね、
お気薬、越中富山のお気薬、
はい、富山から、
あのだから薬を置いておいて、ある期間が来ると入れ替えに来るっていうのがあって、そういう人たち
は
あの紙風船を持ってきてくれるんですよ。
はい、紙風船、はいはいはい、
持って紙風船でも僕ら喜んでましたから、
おもちゃない
ですから、薬売り屋さんに来ると、あの紙風船がもらえる。で時々あのカブトムシとか、
は
あ、あのクワガタとかもくれるんですよ。
お
お、さすがにやっぱりあの十条あたりは、はい、そのまあんまり自然はなかったですから、
そうなんだ、
珍しくて、カブトムシとかそういうの、
じゃあんまりそのこう虫取りに行ったとか川で泳いだとか、
あの今ねもう大学になってるのかな、すぐあの北側が、
はいはい、
あの自衛隊の
はいはい、駐屯地、
駐屯地みたいなところがあって、本当は行けないんでしょうけど、入り込んで草っぱらになってるので
広いしね、
そこにバッタとかイナゴとかを取りに行って、
はいはい、
であの段ボール紙をお尻に敷いて、
はいはい、あ土手を滑るみたいな、
滑るっていうのは
ラッパー一発ぶっ放せみたいな、
それはやってました。
ああのね、
割とだから川も遠かったし、はい、荒川とかも結構遠かったので、はいはいはい、あんまりだから自然はなかったですね、
うん、ああそうなんだ、
うん、でももうもうドロンコになって遊びましたよ、そういうところには、はいはいはいはい、では
あ、じゃあもう本当にわんぱくでもいい、
それはもう他は本当ですよ、あのいわゆるめんことか、
めんこなんかね、
それからベーゴマとか、
ああそっかそっかそっか、そういう、ね、
ベーゴマとかコマ回しは任せてください、はい、
名人
です。この樽のところにこう、
はいはいはい、
ビニールとか、
はい、あの貼って、みたいな
の貼って、ね、ベーゴマ回してこうバーンとぶち当てたり、よく飛ばすにはこう角を削ったりとかね、
生きる昭和史来たぞ、昭和史が生きる昭和史来たぞみたいな、商人が来た、商人が、
だってあの当時お小遣いが10円ぐらいで、で、あの森永のミルクココアというのが、
はいはい、
売り出されていて、でココアの入った袋の横っちにシールの袋がついていて、
はい、
狼少年剣の、シールとかが入っていて、
そっかそっか、
シール目当てに買うて、なかなか剣が出ないんですよ。ブラックっていうあの狼とかね、
はいはいはいはいはい、
で
赤眼の
ね、あかんねんけど茶ダンスにペタッと貼って怒られるとかね、
あの怒られる、怒られるね、あのこうペタッと貼ってその後こう
マジックシール、
マジックシールって鉛筆でこうこすってね、ってそうするとその絵だけがこうちゃんとこうピーッと
出てくるっていう、
残るんだけどそのままこびりついちゃうから、で木目とかだからあの全然取れなくて、
取れないんです、
まあ親にしこたま怒られるというね。あ、今それこそ狼少年剣って話がありましたけど、まあ、水道はちょっとそういうことだったんですけど、電気は来てた、
電気はさすがに、ね、さすがにあの、ランプではなかった
です、ランプではなかったですね、
電気は来てました、
ということは、まあ、当然狼少年剣あたりですから、これは
でもねテレビはね、なかなか買うてもらえなくて、
おお、
あの親父があれだから中古かなんかで手に入れてきたのかな、
はいはい、
だあんまりこうテレビが見たいっていうので、だからやっぱり高いでしょ、
そうですよね、
だから買えなくて、ね、あれは
給料何ヶ月分ぐらいな感じですもんね、
どうやってだからリアカーかなんかで引っ張ってきた覚えてますよ、
お
でそれでテレビが何でか知らんけど半分しかチャンネルが映らないんですよ
中古だから
なんでか知らん、いや本当にそうですよ、記憶間違いじゃないと思います、あのだから前半の1から6までぐらいしか映らない、だからテレビ番組見て、あこれ8チャンネル見られないとかってやった記憶があります、 だからあのチャンネル、チャンネルって分かります？今もピッピで、
今ボタンでピッピですけどね、は
い、こういうこう丸い
ダイヤルになってて、ね、
ガチャガチャって横にます
やつ、それから1から12まで売ってるんですけど、1から6までしか売ってないんですよ。
あの番号が
売ってない、売ってない、
あ
だから そ,、はい、それ以上は回せない。
あら
えだけどそれが例えばほら 1とかだ2チャンネルっていうのはほら何にもないじゃないですか通常は。
そうです
ね、今はねあのあれなんだったけど、例えば5チャンネルって今はテレ朝だけど、昔は5とか7、まあ、5とか7が空いてたじゃないですか。例えばそこにこう前倒しとかそういうことじゃないん
じゃないなかったと思います。
TBS までしか見られない、
見られなかった。
ええ
まあ、そんなあのちょっと不完全なテレビなんですけど、でも今の人は分からないでしょ、その初めてテレビが来た時 の, あの喜びというか、目の前に映るんですよ、
ね、ちっちゃいお産が入ってんのかなとか
で、あの僕よく言われますけど、スイッチ入れてもなかなか映らないんですよ。
今真空管ってやつでね、
温まるまでは画面が出てこないんです。
1分ぐらいかも、余熱じゃないけどね、
温まるって分からないか。
だからね、真空管というものを使っているので、
はい
ね、まだトランジスタでもないし、
で電流が流れるようにするまでに今はすぐなんですけど、はい、昔は温まるまでは電流がうまいこと流れないので、ね、画面が映らないで、だから画面もパッと映れなくて、ボワー
ボワ
ーとかだんだん拡大して映るん
です。ボワーみたいな。
で白黒でね、
白黒です。で最初に映ったのが三つ葉石鹸のコマーシャルっていうのは未だに覚えてます。
わーわーわー我が三つですね。
で名犬ラッシー、
名犬ラッシー、もうや洋物のアニメじゃなくて洋物ドラマ、
ドラマ、
海外ドラマ。
あ
だからやっぱり日本でまだそういうドラマを作る技術がないから、海外からもう輸入してたわけ、ドラマ。
アニメもほとんどフィリックス君とか、
はいはい、
海外アニメ、ね、海外アニメです、
うん、やっぱり輸入してみたのが多くて、それをいわゆる吹き替え版っていうんだね、うんうんうん、だ知らないおばあちゃんがこう見てると、この外人さん日本語うまいねって言ってたっていうマジでね。
いや海外ドラマはローハイドとか、
うん、ローレンジャーとかコンバットとかね、
コンバットとかね、
はいはいはい、
で見終わって、うん、プチッと切ると、うん、プチンとなって、うん、点が最後
ピッ真ん中に光の点がこうまだ余韻が残ってるのね。
でだんだん消えていくという、なんかこうやって語ると情緒があるようですけど、
ね、
本当でもなかなか映らないイライラします。
そう
早く見たいのにみたいな、
もう時間が来てんだよ、
7時なんだよみたいな。
でオープニング見れなかったとかね、せっかく間に合って帰ってきたのにみたいな。
いやでも今から思うと本当貴重な経験というか、そのテレビ創世期の
そのない時代から経験してるから、その今すごいこういっぱいあるのがありがたいって思えるのがね。
そうなんですよ、
もう生まれた時にほらもう今氾濫して全部あるから、
普通にあります
ね。逆になんかたまにちょっと停電しましたなんて言うと、
あー
わーどうしようどうしようどうしようとかね、
うんうん、
そうなんですよ。
そうなん、ね、
あのカラーテレビもね、僕大学時代ってテレビがなかったので、
はい、おお、あそうか、自分でそれぐらい知ってるとね、う
ん、だから何年かぐらい全然見なかった時があって、家帰って実家に帰ってカラーテレビ見た時、うわ色がついて
る、色がついてる、
新鮮でしたもん。だからカラーテレビ出た時も本当に素晴らしいっていうか、画面に色がついているなんてっていう、
あのやっぱりラジオの仲間で伊集院光さんがやっぱりこう伊集院さんちは割と早めにカラーテレビが来たらしいんですよ。
あ
したらあの友達の、まあ、何々君がたまたまあの 見に来て、あおい何々君せっかくだからゴレンジャー見てけよっつってゴレンジャー見たら赤レンジャーが赤いって泣いたっていうね。
あそうか、
それこそ白黒テレビだったんだっていうね。
だって僕だって赤影は赤影じゃなかったんですから
。あ、ね、
白黒影、
赤影はカラー、うん、当時はね、うんうん、カラーって出るんですよ、
ね、このテレビはカラーで放送してますよっていう、ね、テロップが出るのカラーっていう、
はいはいはい、
ね、巨人の星はカラーっていう時 の, その文字がね、うん、野球のボールの形をしてたのね、カラーって出てたらね、
あれはね白黒テレビに対する嫌味かと、
うん、
思いましたけど、
まあ、みんな早くカラーを変えようっていうね、多分ね
見たかったよな赤影をカラーで、
はいはいはい、
赤影も白影も、まあ、白影さんは違うけど、
まあ白いまあね、
赤影さんと青影さんの違いが分からないんですよ、
ね、グレーだ、みんなグレーですもんね。
でもそういうのがありがたみっていうか、全て経験しているので、それぞれのハイビジョンになった時も経験もちろんしてますし、そういう、こうありがたみという点では、まあ一番いい世代だったかもしれないですね。だってテレビが本格的に始まった時からおぎゃーと生まれて、
ないところからこう見てるから、 じゃあやっぱりでもじゃあちょうどその10歳ぐらいまでに、まあ、もちろんじゃあテレビアニメとか日本、まあ、国産もね、
まあ、割と、ね、昭和見られてた方だと思います、
ねね、38年にアトムできてますから、
うん、アトムはだから本当、はい、あのすごくこう期待しながらスイッチをひねった
実写版を見ました
実写版はね、うん、ほのかに残ってるんですよだテーマソングとかものすごい頭残ってるんですけど、はいはいはい、あの当時のテレビドラマって何でか知らんけど、うん、最終回を見た記憶がないんですよね、うん
やっぱり新聞をラテ欄とかをちゃんと子供だからチェックできない
から、できないから
毎週見るとかね、そういう感覚ってないですよね。いつの間にかやってていつの間にか終わって
るっていう。だ
から気がつくとなんか再放送をやってて、そうすると僕は悪魔くんをやっぱ最初に見た時はもう牛尾健二さんのメフィストだったんですよ。で牛尾健二さんって実は2代目のメフィストで
吉田芳雄さん
が、ね、吉田芳雄さんという方がまあ最初初代メフィストで、ちょっと病気されたんであんまりその子供番組ってやっぱり活劇だからアクションちょっと耐えらんねえから下ろしてくれよっつって、で他の方はオーディションして、その中には柳信夫さんとかね、いろんな方たちがいて、山本凛一さんとか当時の悪役さんたちがみんな今井健二さんとかそういう方たちが集まった中で、あの牛尾健二さんってこの人のなんかいいやりたいなって、あの平山徹プロデューサーが、はい、あのこの人で行こうっつって、うん、で2代目っていうか、ね、まあ、弟っていう設定出てきたんだけど、うん、僕は先にその弟編はずっとほぼ毎回のように見てたんだけど、 ある時やっぱいつの間にか終わってて、たまたま全然違う時間帯に見たら、うん、土曜の午後だかなんだか、あこれ悪魔くんじゃねえと思って見たら、あメフィストが違う人がやってるっていう、でなんだこれっていうね、したら実はあの遡って見てたっていうね、やっぱりそういうことが
多々ありましたね。ナショナルキッドも七色仮面も、うんうん、見た記憶はちゃんとあるんですけど、うん、明確にその、はい、最後まで見たっていう記憶だ、やっぱりそうですね、はい、どうしてもそうなりますね。でも、ね、あのなんかドキドキ感っていうか、うん、そのヒーローが登場する時の、うん、あれはもう戦隊ものもライダーも七色仮面も変わらないですもん、
うん、もうあそこになんか集約されてますよね。
集約されてくるっていう、
うん、ちゃんとこう、まあ、また僕らやっぱり仮面ライダーが一つのねこうターニングポイントになると思うんですけど、そうそうそう、まあ、その前のねなんかでもやっぱりここでヒーローが名乗ってる時は相手はちゃんと待ってるっていうね
そこを攻撃せよっていうのは、ね、それは言っちゃいけないよ、
ね、そういう山のことはしてはいけない美学なんだというね月光仮面ごっことかしなかったんですか。
やりましたよ、
風呂敷をマントにして
僕は月光仮面にはなれなかったですけどね
サタンの爪
サタンの爪に、まあ、悪役かその他大勢ぐらいが関のようでしたけど、結構近所にガキ大将がおって、
ね、そういう人がなるからね
いや思い出しちゃってガキ大将がいて、うん、まあ、ガキ大将がいろいろとやってくれましたもんね、うん、その当時は、
うん、ね、もう統率官統率もみんなまとめ役とかするから
崖の上から飛び降りさせられてとかね、うん、まあ、いじめじゃなくって、うん、なんかそういうことちゃんとでも危なそうやったら やらせないですよ、うん、そういうのがいてでもやったな、うん、でも主にチャンバラごっこでしたね。
あそっかそっかね、
おもちゃの刀でやっぱり時代劇の影響ですよね。子供だってあの頃の子供って大相撲も好きでしたし、
なるほどね、だってそうか今みたいにいろんな見るものがこう広がってないから、例えばもうテレビだったらテレビがもうすごいのが来たから、
もうテレビも全ての娯楽ですから、だからもう太陽のその以前のほら妙武谷とか好きでしたけどね、とかそういうそのヒーローの一つなんですよやっぱり、
お
相撲さんも、もちろんだから巨人の選手とかも、
巨人大砲卵焼き
ですよね、見事に
そのまま。
うんうん、まあ、やっぱテレビ中心なので、もう見事にテレビっ子ですよ。
あ、ね、
だからもう来たからもうずっと見てたし、やっぱりもう小学校高学年だから、東京から奈良に越した時ぐらいからもう分かってるので、ちゃんとその番組を見て最初から最後まで見るってことだ。それこそ悪魔くんとかあれぐらいの世代はもうちゃんと知って見てた方ですね。
仮面の忍者赤影とか、まあ、あとウルトラマンとか、
はいはい、で好きでしたから渡りも、
あ、渡り、
はい、渡り
ちゃんと映画館に見に行ってもうね、
はい、
くの意地に惚れて、
はいはいはい、
っていう
本町陽子さんですね。
そう、本町陽子さん
、はい、
ドキドキしながらだんだん色気づいてきて、
はいはいはい、
っていうのも過ごしてますし、でも大友龍太郎さんとか、
はいはい、往年のね、往年の大スターが、 敵役でね、
海流大決戦みたいな松方弘樹さんが出てたりとか、あ、ね、あ、海流大決戦で出てきたガマが赤影にも出てきたなとか、
ね、あの牙を角外したなみたいなね
そ, う そ, う そ, う、そういうのもこの幼な心に、あ、こういうのやっぱり使ってるんだとか、そんなのを見ながら、まあ、もうその頃からもうラジミニア の, あの素地は出来上がっていた
ありましたね、そこで。
だからその主題歌にだんだんこれ誰が歌ってるんだろうとか、うん、アニメが始まったらそうですよ、もう本当にこの歌は誰が歌っててどこから出てるんだろうって、うん、当時だからレコードなんかなかったから、そのシートとか、
そのシートペラペラのね、
はいはいはい、説明しなきゃいけないですね。
大丈夫、そのシートあの、ね、以前の時に、
うん、大丈夫、あの岡原玲奈は僕は相当あの大丈夫、洗脳してますから、ね、大
丈夫、ペラペラであの透明なんですよ、
はい
は
い、
ね、大体赤が多かったですけど、うん、緑とか色が
ついて、下敷きと同じような素材でね、だから静電気でビヨーンと、ね、髪の毛立っちゃったりするからねで、まあ、薄いから針がねポツンポツンってよく飛んだりなんかしてね、セリフが同じとこで、いやそれは、いやそれは、いやそれは、いやそれはとかね、
みたいになっちゃ
った。そうそうそう、
いやだ最初に買ったのが、うん、その人でスーパージェッターとエイトマン、
エイトマン
の買ったんですけど、エイトマンがいわゆるパチモンで、
うん、ああそうだったんだ。
スーパージェッターはオリジナルだったんです
よ。オリジナルだった。
でもね、はい、パチモンだけど、はい、確か平伊佐夫さんかなんかで、なんか、うん、なんか結構後年有名だった人が歌ってた、うん、ような気がするんですけど、今ちょっと確認のしようがないんですけど、
ね、エイトマンはね結局最初はまあ、ね、勝見茂さんが歌っててで、まあちょっといろんな事情があって歌えなくなっちゃった時期があって、でその後に一回リメイクで、あの例えば映画になったりアニメになったりっていう、まあ、そういう時代がちょっとあって、で映画はこれもちょっと変わったやり方、実写でやったんですよね。でね、いわゆる東京ドーム、
お
ー、うん、で、そこにスクリーンを立てて、でそこで、上映したんですよね。
パブリックビューイングみたいな、ね、
今で言うそういうことでしょう ね、はい、でも、ね、画面が暗くてよく分からなかったんですけどねだからあそこは映画見るとこじゃねえなと思ったんですけど例えばそういうので、まあ、城山中さんが歌ったりと か、
な
んか、まあ、そういうの
が
あったんですけど、
ま
あ、あの光る海光る王座のあのエイトマンは一回だからキングレコードでリメイクしたんです、あの歌はね。でそれは平伊佐夫さんが歌ってます。そうなのかな。だから未だにだから平さんと仕事するときは絶対エイトマン歌ってねなんて言うんで、前あのこの猫のしっぽさんと一緒にやったイベントなんかで、
ああの本物は本物なんです
ね。あ、そうですそうです、でオリジナルで結局、まあ、勝見さん勝見さんバージョンということ で20年ぐらい、まあ、経って結局平さんが歌い直して、だけどそこからもう20年経ってますから。
そうですよね、
だからもう平さんが、まあ、これ一つのオリジナルみたいな。だからあの栗田海一さんが今やルパン三世のオリジナルみたいな
あ、まあ、そうか、
まあ、そういう感覚ですからね。
いやだからそのシーンで集めて、はい、だあの頃からもうやっぱりそのアニソンを聴くっていうか、
はいはいはい、
それはもう、だからもうアニメを本格的に見始めたら、またもうアニメ見てるのかアニソン聞いてるのかわからないような状態になったから、もうあの頃からやっぱりだからアニソンとかアニメっていうのは、
だからそこがねやっぱり全くのね共通点なんですね。僕岩ちゃんと全く同じですね。やっぱり同じようにアニソンとかヒーローソングが好き で歌って、でその、まあ、例えばヒーローだったらその振りをちゃんと変身ポーズを
そこがねそうか、振り僕は覚えなかったけど振りまでちゃんと覚えてるっていうのがね。
で例えばウルトラマンだったら、あのウルトラマンのハヤト隊員がね、まあ、ピンチになって、まあ、変身をする時のシチュエーションに来るわけですよ、うん、ゲスラの時は瓦礫に埋もれてそこでこうい
つ変身するか、
ね、下敷きになりながらもこうベータカプセルがなかなか取れなくてそれをこう這いつくばって取ってあの変身するとかね。バルタン星人の時はあのこう TBS の屋上からあの途中の踊り場のとこかなんかにね、あのひさしかなんかのとこにベータカプセルが
落ちてて、
それをこう取るのにわーって叫んでから気合い入れてあの空を飛んで着地する前に、落っこっちゃったら死んじゃいますから、落っこちる前に逆さまのままあの空中で変身する、あの制作ナンバー1番ですね、飯島敏弘監督の。
大したもんで、だから当時は VTR ないですから、
はい、1回見た、
1回しか見られないんですよ、再放送がなければ。
忘れないんですよね、
それの不思議と。だ怪獣の名前もどんなシチュエーションで変身したか細かいところまで本当よく覚えましたもん ね、 ね、
あの記憶力がなんで今ないんだろうっていう
ね、
あの集中力というか
いやだから本当、ね、あの特撮とアニメっていうのはもうそのとともに育ってきましたもんね。
はいはいはいはい、ね、だからあのそのうち今度はそういう音を集めたくなって、 でいろいろ中学、まあ、高校ぐらいですかね、一回中学で一回離れるじゃないですか。
そう、ね、ちょっと ね
でちょっとお前なんでいつまでも漫画見てんのかよとか、はいはいはい、漫画の歌かよとか言われると、で同じ頃に親にねそのシート捨てられちゃったんですよ。
あら、
結構試したな。で、あ、じゃあいいかみたいなことで一回離れるんだけど、やっぱある時にあのクラスメートとちょうどヤマトがねまたさブームになる直前で、そのブームになるきっかけがあの平日の月曜から金曜の帯番組で、はい、夕方4時とか5時とか再放送始まったんですよね。
連続してやるからね。
やってね、その時にクラスのやつがおい地球はよあと320日だぜとか言ってるやつがいて何言ってんだこいつとか思って、で本放送はやっぱりハイジを見てるかヤマトを見るかってアニメファンは
ね
僕は NHK でお笑いオンステージ見てましたんであの南信介さんの原点パパ見てたんで全くそこは全くあれなんですけど、
大体やっぱ中高っていうのは、はい、一番見なくなりますよ ね。
でもねその時になんかいつもその鈴木っていうんですけど、そいつがねいつも宇宙戦艦ヤマトを歌ってて、で僕はたまたまじゃあさなんか対抗して宇宙なんか鉄腕アトムかなんか歌ったのかな。したらなんかそのうち今度は また毎日やってるからって言ってマッハバロンかなんかを歌ってる悪の天才が
だんだんこうマニアック路線に走っていきますね。
じゃあ僕は今度レッドバロンを歌ってでやってたらなんか横にいた女の子が面白がってこれ歌える、こんなのもあったよねこれ歌えるとかなんかタイトルを言い出したんですよ。で同じみんな同い年だから悪魔くんってあったよねとかね、そうするとエロイムエスサイムとか僕は歌い出すわけですよ。そしたら周りがどんどんどん増えてきてあれ歌えるかあれ歌えるかってなったら僕は全部歌えちゃったの。でお前気持ちなんだお前はお前は一体突然変異だろうって言われてで誰かそれをまた調べてきたやつがいて突然変異のことをミュータントって言うんだぞとか言ってで思えばこれが後にミュータントサブとかそういうあれだったのかと思いながらそれででもね全部その時出たタイトルが歌えたん で自分でもなんだろうと思ったら好きだったんでしょうね。
いや同じですよ、僕も高校 あの3年生の修学旅行の時に、うん
はいはいはい、
九州をバスで移動したんですけどみんな結構ね、うんあのまあ、進学校だったもんで、うん、盛り上がらないんですよ。
おいおいおいおい、
ガイドさんが一生懸命消しかけるんですけど、
うんね、
皆さん歌ってみんなシーンとしちゃって、うん、でも歌もさ、
はいはい、
山並ハイウェイなんかこの
地
元の歌とか盛り上がらないですよ高校3年生は。
無理無理無理無理無理無理、リンゴの歌とかね。
で僕がその最初に泊まった宿で、うんみんな盛り上げようよって言って、
うんうん、いいな岩崎くん
俺歌うからとかって言って、うんうん、よしじゃあ明日俺歌うからって言って、うんうん、歌ったのがアニソンだったんですよ、
はい、おお、
まあ、何歌ったか忘れましたけどとにかく盛り上げなあかんって思う。でも率先して歌ったらもう盛り上がるの盛り上がらないの、
はいはい、みんな共通のね見てるから
今でもカラオケって共通で盛り上がろうとすると最後はアニソンとかだった
り
する
んですよ、はいはいはい、行きますね。
それの伝でもう本当盛り上がって、うん、
お
あこれすごいわ。で俺も歌えるのが、うん、あやっぱり忘れてないんだなっていうのが分かってだその頃からですもんやっぱりその、ね、こう帰っていったっていうか、あずでちっちゃい頃聴いてた歌っていうのは、
はい、
あ、水木一郎さんが歌ってたんだとか、
そうで
したね、そういったのは分かって、あ、佐々木さんさんやとかって分かって、でそれがまあ大学に来てテレビから逆に離れたので、
はいはいはいはい、
だからそのこうカセットとかそういったもので聞き返してるとこう募ってきたっていうのが、だからまあアナウンサーには最初はならなかったんですけど、でもアナウンサーになった時に蘇ってきたっていうことですね。
やっぱり戻るべくして
こう戻っていくっていう感じですね。
はい、そうですね、まあ、今ちらっとそういうお話が出たんでね、はい、あれなんですけども、学校の先生だったんですよね。
そうなんです。大学が教育学部だったので、でもアナウンサーにはなりたかったんですが、
はい、
まあ、なかなかアナウンサーというのはまあ自分で言うのもなんですけど狭きもんなので、まあ、教師もええかなと思って、で奈良県の御瀬中学というところに赴任いたしまして、そこがものすごい学校で、もう初夏軍団がいるみたいな、もうカラスが鳴かない日はあってもガラスが割れない日はない
と。うまいうまいのか
すごい、
でも本当すごい、でも僕も殴られたし、もう24時間勤務ですよね。どっかの学校に殴り込みに行ったから納めに行くとか、
うわ、まあ、腐ったみかんじゃねえんだって
もうそんなんばっかりですよ。
もう金八先生みたいな
の
がね、
あの金八先生みたいなドラマチックに盛り上がればいいんですけど、ね、そうもいかなくて、もうヘトヘトになっちゃって、これはもう教師っていうのは命かけてやるか、もうサラリーマン教師になるかしかないと思って、でもし転職するとしたら、 アナウンサーになりたいなと思って、で当時はその新聞広告にそういう養成学校がたまたま広告が載っていて、で土曜日だけだったんですよ。だから土曜日だったら行けると思って学校終わってから、それに申し込んだのがきっかけ で2年間そこで勉強して、普通だったらあの今は局アナって新卒しか取れないんですけど、たまたま臨時採用がラジオ関西であって、でまあそれにまあ合格して2年間で先生を辞めて、でアナウンサーになったという経歴なので、
まあ、そしてでどうしようかなと思った時に、ちょっとレコードいっぱいこうあれじゃないかっつって、
でさっきの話に入院させた時はあまり仕事がなくて、結構自分売り込むの下手くそだったんで、だから結構時間があったんですよ。だからまあ何かしとこうと思ってそのレコードを整理していて、でだんだん温めていたっていうのはタイミング的にそういうのがあったので、っていうのが今それが未だに続いてるってことです。
そういうことになっていくと、でそこで、まあ、この25年続いている青春ラジオメディアの話とさっきのお話にこう
つながっていくということ
でね、はい、あの皆さんから、ね、メールをいただいているのですね、はい、この辺ご紹介していきたいと思うんですけれども、ちょっと一回コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。岩崎和雄がお邪魔してます。ラジオ関西の青春ラジオメディア、土曜日7時から10時まで 558kHz、 ぜひ聞いてくださいね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いやなかなか聞くことのできないこの、はい、今日はね、もう岩ちゃんの、ね、うん、少年時代のお話も伺いました。でもこうして、ね、教師を経て、はい、アナウンサーとして、うん、で、まあ、もうレコードをやっぱ大事にこうしたことが今につながっているというね、うん、そうなんです。僕あの岩ちゃんの存在を、はい、一方的に知ったのはね、はい、やはりあのアニメ玉手箱というその番組の、仮面ライダー特集っていうのがあったらしくて、
やりましたね、
はい、そのねいわゆる動力テープをね、はい、ファンの子が送ってくれて、関西でなんか、うん、あのショッカーさんが好きそうな番組をやってる人がいるっつってそれで聞いてみたら、いやいいな関西こういう番組できるんだと思って、すごいこう本当に手が届く、あのかゆいとこに手が届く、はい、そういう感じの番組でね、うわこれ在京キー局でこんなのやらねえよなみんな、なやればいいのいいなこれなと思ってずっと思ってた、それがやってたのがなんと岩ちゃんだったんですよね。
あれだから割と結構ね、うん、あの月末特集って毎毎月特集やってたんですよね。仮面ライダーやったりとか、うん、そういうこと悪役特集とかやったりとか、まあ、あの僕のなんでこうひねくれ岩ちゃんって言われるかっていうと、そのひねくれてるんですよ。悪役特集だって誰もやらないことをやろう、うん、だってアニソンにしても、うん、こう普段誰もやらないような曲をかけようって思ったのが、うん、そもそもの始まりなので、
そっかそっか、
だからリクエストも、うん、あのたくさん来るうちは書けないというね。
あ、なるほど。
それひねくれてる。
ひねくれてる。いやでもそういうこう、まあ、あのアニソンでもね今かなりメジャーになりましたけど、うん、そういうこうちょっとひねくれっていうか、まあ、アニソンはアニソンなんだからっていう、当時はあの本当あのアニソンらしくのアニソンが80年代後半とかってあったので、は
い、そんな時代ですかね。
つまりあの、まあ、タイアップとも言えないようなその既存の曲を無理やり当てはめみたいな、はいはいはい、っていうのがあったので、それはいかんやろということで、アニソンらしいアニソンをっていうことでいう意味もあったんですよ、始めた時は。
おそっかそっか、
まあ、あの最近は言わなくないからシュシュシュって言ってね、主題歌主題歌した主題歌っていう、そのヒーローの名前を叫んだりとか、
はいはい、必殺技をね、
大体あの3番まで聞くとどんなアニメか全部分かるみたいな、そういう主題歌をもっと作ってよみたいなのがあったので、
正義と愛と友情とね、
だから時代にから考えるとひねくれてるんですよ。
ああそっかそっか、なるほどね、
っていうの
逆行してるというか、ちょっと違うとこ行ってます、斜め45度違うとこ行ってますわね。
そういうことだったんだね。
いやでもそう思ってた人がやっぱたくさんいたからこそ、こうして支持されてる、
本当にだアニソン好きアニメ好きの方は
ひねくれてるんだ、みんな
ひねくれてる。い いやだって、まあ、あの今でこから言えますけど、うん、あのルローニケンシンというアニメの主題歌がそばかすっていう、
ね、
はい、まあ、いつもあの引き合いに出 し,、うん、出してもしまって、まあまあ、申し訳ないです、うんうん、だそばかすという曲はいいんですよ、
うんうん、
いい曲なんだけど、あれはあれはルローニケンシンじゃないだろうっていう、
まあ、それが根本、ね、私も見た時を思いましたね。
根本なんですよね。
そういうことですよね。
そうね、
そうだから僕ら子供の時と、まあ、中学ぐらいでそのさっきちょっと戻るといろいろ曲を集め出した時によくね当時ねカセットテープでテレビ漫画合唱隊とかで、
ね、いわゆるなんかそう出てましたね。
ねカセットテープ500円でね、はい、アニメソングがいっぱいオムニバスで入ってる、はい、ね、よくドライブインとかに売ってて子供が飽きるだろうからこれでも聞かせておけみたいな感じなんだけど、どれもこれもねなんかねもうカスみたいなねもうダメだこれっていうね、もう水木一郎に土下座しろこれ、
これ
これをなんだよって、いや、要は僕らの時偽物と呼んでたまあもうねでもまあ当然カラオケというかもう、うん、演奏 もうしょぼいのね、
うん、
んで歌ってる人ももう全然歌の意味分かってないで歌ってるだろうお前みたいなので、うん、すげえちょっとねそういうこうイラッとするのがあってで、まあ、でもあとしょうがないのがそのレコード会社によってこれはあの、まあ、カセットテープと違ってね、うん、ちゃんとしたレコードでオムニバスでやっぱりアニメがブームになったから、
はい、
で中には、まあ、基本今コロンビアさんが多いですけど、うん、コロンビアレコードキングレコード、うん、それが一番多く、まあ、オリジナルで持ってる音源をね持ってるんですけども、うん、他の会社がたまたまそういうスポンサーの関係とかで、
うん、
この曲だけはうちオリジナルなんですよ。例えばサザエさんだったら東芝だから東芝レコードっていうやつ、ね、だからサザエさんのもしね、まあ、東芝がもしね、うん、そういうアニメのオムニバスを作るとしたら、うん、サザエさんは本物なんだけど、うん、サザエさんでだけじゃ LP ができないから、うん、じゃあなんかヒットしてるアニメのやつを、うん、独自で、オリジナルカラオケを作って、うん、それでちょっと誰か歌手に歌ってもらおうみたいな、
はいはい、
であるとね、うん、結構それはそれでいや偽物っちゃ偽物なんだけども結構これをカバーとすると
そうなんですよね
意外な人がこう
今で言うカバーですよ ね、はい、いや本当だからコロンビアの中で、うん、コロンビアの例えば水木の兄貴が別の会社の、
う
ん、アニソン歌ってると、うん、結構レアなんですよ ね、
これはちょっと聞けない貴重な音源だぞとかね、はい、だ逆にキングレコードで、コロンビアの戦隊ものとかを
そうそうそうやると、
ね、やってると、うん、結構それで、平勲さんが、ねなんかバトルフィーバーとか、ね、デンジマンとか歌ってたとかねそうするとこれは貴重だなと思って、うん、だからこれ前平ちゃん来た時に川崎テレビ漫画祭りでそれ歌ってもらいましたけどでむしろこれはおお貴重みたいな、だからちゃんとした方が歌ってくれるとカバーとして、ね、成立する
んで、まあ、今はそうですよね、もうカバーにちゃんと作られてますし ね、
はい、意外な人が意外な曲をカバーしたりとかね、一番面白かったのがシモン雅人さんの科学忍者隊ガッチャマね、
はい、
誰だ誰だ誰だっていうのを谷明さんっていう歌手の方が、まあ、カバーしてるんですよ
、
ね、で、はい、谷明さんっていうのは、うん、下雅人さんが別のレコード会社でやる時の名前なのね、だから下雅人さんの曲を違うレコード会社で、まあ、要するに下雅人さんがカバーしてるんだけど、でガッチャマンの歌って「おおガッチャマンガッチャマン」って上がってくるじゃない、
はい、
そう谷明さんが歌うと全く同じ人なのに「うん、おおガッチャマンガッチャマン」って下がるっていうねその違いとかねそういうのもね、なんかね、見つけた時のね、嬉しさみたいなものが、はい、こう結構出てくるとね、これはこれでね、うん、面白いだ。さっき出たエイトマンも、克実しげるさんバージョンもあるんだけども、そういう、こう男性合唱団の方たちが歌ってるバージョンなんてのもあって、これはこれで、あ、いいなっていうね。楽しみですよね。
うん、いや、多分曲がちゃんとできているから、
はいはいはい、
それのバリエーションとして、
うん、
なんか変なんだけど、今はそういう余裕が出てきたんですよね。
う
ん、
そういうことですよね。
昔はだから、うん、なんやこの偽物って言ってたのが、うんうん、まあその平さんにしても、はいはいはい、水木の兄貴にしても名前がちゃんと分かってきてるので、
うん、
あの平さんが、
はいはい、
あの水木の兄貴がっていうことで認められてるわけですから、ね、いや僕はだからそれを目指してたんですよ。だって、
はいはいはい、
先みたいにその、うん、あの水木一郎さんの名前が出てこないんですよ。マジンガー Z がどれだけ有名にな
っても、ではマジンガー Z の歌歌ってもらいましょう、どうぞみたいな、ね、聞きましょうみたいな、ね、
で、はい、マジンガー Z でしたって終わってしまう、う
ん、しかもワンコーラスぐらいでね、フルコーラスかけたって2分かかんねえんだからみたいな
で誰もだから水木一郎さんとか、
うん、
佐々木さんはさすがにね、もともと
俳優さんでもありますし、
ロカビリーでも有名ですから出てきましたけど、まあ、ミッチにしてもね、
はいはいはい、
そういうのがちゃんと紹介できるというのは当たり前なんですけど、 だからアニソンの宿命っていうか、アニソンはそのアニソンがメインで、
だジャケットにもね、ジャケットにも写真も載ってなかった
ですね。水木の兄貴の写真すら載ってないですから、だからそういう
やっと載ったと思ったら、あの卒業アルバムの時に欠席した人みたいにこうちょっとワイプでこう入ってるとかね、丸く入ってるとかね、そんなだった
んですね。いやだからそういうのをだから最初の頃からなんでだろうと思っていて、でもやっぱりこうやってみると、そのやっぱり聴いてる人たちも、うん、そのやっぱりアニメがメインなので、うん、どうしてもその歌手にまでなかなか、うん、だってやっぱり知ってもらいたいとかっていうのがあったので、やっぱり歌手の方もね、本当にあのこう内心いろいろあったと思うんですよね。つまりその自分の歌いたい歌とそのアニソンとのギャップとか、うん、そういったものをこう乗り越えていってっていうか、だから今やだからもう水木の兄貴にしたって佐々木ちゃんにしたってもう一部じゃないですか、まあ、そうなってくるような、まあ、時代というか時間が経ったんだなっていうのがなんかすごく感慨深いですけどね。だからそれでまあバリエーションも認められるようになってきたっていう、曲としても歌手の方としても認められてきてるんだなっていうのが本当嬉しいですけどね。
まさにもう先ほどのね、もうこの佐々木勲さんや水木一郎さんや堀江美津子さんや、はい、そういう方と同じようにこう、うん、アニソン界を支えてきた、うん、ね、岩ちゃんの本当に、いや本当にまさにそうや、その通りだと思います。いやまさにそれがもうやっぱりその関西でね、火をつけね、はい、で今あの関西だけじゃないですからね、皆さんやっぱり、うん、このラジムニアの岩ちゃんってさ、やっぱり知ってるんだもん、
ね、
は
い、今ね、ありがたいですよ、ね、あのラジコプレミアムっていうのができました。ちょっとお金がかかるんですけど、鹿児島とか
ね、
はいはいはいはい、
結構いろんなところからね、お便り届くようになったんですね。
そう、それで聞けてますっていう方から
ラジオ、はいはい、じゃあこれメールでございます。
はい、ラジオネーム埼玉県の尾崎さんからです。マスターレナさん、そして岩ちゃん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
去年南香織さんがゲストにいらっしゃって、ラジオ関西を受信するためアマチュア無線の勉強をしまくり、チューナーを2台購入したりしたんですけど、どうしても受信できず非常に困っていました。はい、ところがラジコプレミアムのおかげでついに私も念願だったラジメニアを聞けるようになりました。
ありがとうございます。
長く番組をやられていると、リスナーの方同士が結婚されたり、リスナーの方、鈴村健一さんとかが、これからデビューを目指して東京に行きますというハガキを読んだら、デビューして番組にゲストで来ちゃったとか、いろいろな奇跡が起きたりするのではないかと思うのですが、岩ちゃんが印象深い感動したエピソードを教えていただけませんでしょうか。またラジメニアには毎週ものすごい量のハガキが送られてきて、それを毎週チェックされているのいると思います。すごいハガキ職人の方とかたくさんいらっしゃるのではないかと思うのですが、はい、印象深いハガキ職人のテクニック
紹介しきれないね
テクニックを教えていただけませんでしょうか。
テクニックね、
ダブル岩崎の漫才復活やっていただけませんでしょうか。
昨日ミニさんにお会いしたんですけど、はい、まあ、でも感動したエピソードっていうか、まあ、もちろんだからそういうリスナー出身の声優さんとかが来てくださるっていうのは本当感動するんですけど、まあ、常にあることで、あの、まあ、結婚もその一つなんですけど、リスナー同士がコミュニティを作ってくれるっていう、だ番組を介して友達同士になったりとか、例えばエリア外リスナーの集いっていうのがあって、ずっとあのカボチャボテンさんっていう人がまとめてくれてるんですけど、それそのね、厳しい受信状況で聞いている関東の人たちを定期的に集めて、でそのカボチャボテンさんが集めたその人たちが積極的に東京なんですけど、関西のイベントに出てきて、まあ、今ちょっと無理なんですけどビデオに収めたりとか、収められるものを収めて、それをあのエリア外リスナーの人に見せるとか、そういうのをやってくれたりとか、だからそのもういろんなもう講師にわたっていろんなこうつながりができる、だから、はい、まあ、こんなこと言うと本当はあのいけないのかもしれないですけど、なかなか友達が作れないとか、あのコミュニケーションがベタな子が、あのアニメとかアニソンを通して友達を作れて、はい、イベントであったからとか、
そうですね、
だから今カラオケサークルとかいっぱいあるんですよ。昔はリスナーのがカラオケボックスがあんまりなかったので、
はいはい、
リスナー同士があの公民館を借り切って、朝から晩までカラオケで歌いまくるとか、そういうのをやってたのが今形を変えて、あのカラオケサークルをやったりとか、そういうこうつながりをずっと続けてくれてるっていうのが本当にありがたいと感動しますよね。そういうのがずっとあるっていうことと、そうだ、あとだから何でしたっけ、
印象深いハガキ職人のテクニック、まあ多分きっと正吉さんもね、あの送るときに読んでもらいたいなっていう、
あの、ね、これあの、まあ、いわゆるこうなんかその目立つことをやるのは確かに目立つんですけど、僕の場合はあのリクエストがメインなので、あの、あまり気をてらうよりは、あの形を決めて、あのつまりだからリクエストは同じところにずっと書いてあるとか、
あ、分かりやすく、
例えばハガキの文面だと大体、まあ常連さんはそうなんですよ、その スタイルがあって、
あ、これ誰だろう
って、僕らの僕のカオリンも字体見ただけで、文面パッと見ただけでペンネーム出てきますから、そうなってくるとその記憶に残りやすいので、逆に気を照らって毎回変えると、あの印象に残らないですよ、逆にね。だからそうなってくると、あのまあ一番印象残るっていうか、そのあ、この人は長い間この曲リクエストしてくれてるなってのが分かるんですよね、それが一番近道だと思います。
なるほど。
それは、
まあ、あと毎週必ず書くと。
そうですね。
まあそうです、まあ、もう
これまた継続が力ですよ、ね、
そうです、
ね、やっぱりね、いつもこう、あ、あ、これまた来てるなと思うと、あ、いつもくれてるなとかね、ありますもんね。
だから、うん、まあそういう方が、だからいわゆるその僕が一番印象残ってるリスナーっていうか、そのね、毎回データを送ってくれる人とかね、先も言ったけどリスナーの方が番組に対しては詳しいので、例えばだ、まあ、例えばショッカー大野さんがゲストに来るっていうと、ショッカー大野さんが過去どれぐらいゲストに来てくれたかっていう、何年何月何日に出ましたとか、で、まあ、歌手の方だったら、歌手の方はトータル何曲かかってますとか、
うわー、そんなのもあるんだ。
それもリストアップするんです。それも何年何月何日の放送の何曲目にかかりましたって、曲にこうトリストずらーっと出して、それもね、あのパソコンで打ち出しじゃないんですよ、手書きなんですよ。そういうのを送ってくれる人とか、いや別にそこまでやらなくていいんですよ、やらなくていいんですけど、なんかそういうそのことをやってくださる方っていうのはもう、まあ、だってどんなことしたってそれ印象残るじゃないですか、絶対に。そういう方がもう多数いらっしゃるのがラジメニアだって、もうあのラジメニアってリクエスト番組ですから、そもそもリクエストが来ないと番組がスタートできないんですよ。
そうだそうだ、
だからもうリスナーによくおんぶに抱っこって言うんですけど、だから そうでないと始まらない番組だからこそ、そういうリスナーさんたちがいるっていうのが、だ25年続けられてきたっていうのは、まあまあもう唯一そうですよ、そのリクエストしてくれる方がいるということが、まあ本当にありがたいなっていう。だからあまりあの気を照らわずに、あのひたすら好きな曲をリクエストしてくだされば、いつも言っていつかは
かかります
、ね、はいはいはい、あとは岩ちゃんのさじ加減です
、はい、それがね
続きまして、パンパースさんからです。
おパンパースさん、
はい、ショッカーさん、レイナさん、そしてゲストの岩ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いてます。以前カオリンがゲストに来られた時は岩ちゃんの話題が出ていましたが、ようやく岩ちゃんの登場で嬉しく思います、はい、今日はラジメニアとは違ったアプローチで岩ちゃんのトークが聞けることを楽しみにしています、さて質問です、
はい、
岩ちゃんとショッカーさんは共に AJF などで同じライブを違う地域で司会をされていますが、
そうだね、
お互いの司会っぷりを見て、この人のここがすごいなとか、ここは真似できないなとか感じるところってありますか？今日は思う存分お互い褒め合ってください
褒め合うんだ。
ほとんどね、
はい、
司会見てないですよ、だっていないんだもん
地域が違うから、
地域違うから、あんまりお互いの司会を見ることがない
ですよ、ね、いや僕はでもショッカーさんのは、ね、あのスーパー戦隊とか、
うん、あ、そうか、ロボットとかね、
大阪に来た時は、はいはいはい、あの見てますから、はい、まあ、もう純粋に観客として、はい、いやでもね、ショッカーさんのね司会はね誰にも真似できないです、だってあの例えばその戦隊ならその戦隊の、ね、
名乗り、ね、
名乗りのポーズとか、変身ポーズとか、それを全部覚えていたりとか、歌詞チェッカーと言われるぐらい歌詞をちゃんと覚えてるとか、だから司会はそうあるべきだと思うんですけど、なかなかそこまでできないですけど、いやもう本当なんかそういうなんか特撮のお手本というか神様というか、司会の、
あ、ありがとうございます、なんか
だと思います。
どうこんなこと褒められたらどうしよう天に昇るよ、
だってできないですよ、だって戦隊ものってどんどん増えていくわけでしょ。
そうなんですよ、今だってもう37、8とどんどん増えていくのが増え
ちゃいますもんね。かける9、かける5とか6とかあるわけでしょ
はい、そうですね、
ポーズが、
はい、まあ、そうですね、そう一人ずつありますからね。
もう完全にそれ聞いただけでね記憶容量オーバーです。どっかバチバチ言ってます今
この間ね21世紀編で最後に、はい、あのゴーカイジャーのエンディングをみんな歌うわけです。プロジェクトドットワールドの皆さんね、はいはい、ん5人揃ってゴレンジャー、ジャッカー、トランプってずらっと行くんで、誰やらゴーカイジャーで終わるんですけど、そこそこ35じゃないですか、はい、でその絶対なんとかってこう途中でセリフがちょっとあるんで、でそこで一番ってこう行くまでにみんなでこう踊るんですけど、その踊るまでにちょっとしたこうフレーズのところだけちょっと間があるんですよね、はい、そこに、ご聖者最後にゴーカイジャーって最後にゴーカイジャー持ってくればいいから、ご聖者やった 後に、うん、ゴーバスターズやって恐竜じゃ特急じゃ入れて、うん、一応全部38入れるっていうのを、ね、ちょっとこの間そこをやろうと思って、アンコールの時にちょっと集中して、で、まあ、皆さん歌ってらっしゃるから邪魔にならないように端っこの方で、あの手話通訳みたいな感じで端っこの方でこう、
そう、
端っこの方でこうやたら動いてるっていうね、この間38、去年37だったんで、まあ、今年1個増やして38で、あ、やったやったみたいな。
いや、でも そんなことね、波の下がね、
そうですね、はい、
真似できるわけないですから、僕は僕で僕のスタイルっていうか、うん、そのアニソンを好きっていうか、うん、はい、特ソンを好きなものっていう、
ね、あのアニソン、まあ、あのもちろん僕も実は大阪のね AJM 大阪にあの遊びに行かせていただいたこともあって、やっぱ客席から見させていただいて、はい、そうするとやはりね、あのやっぱり岩ちゃんのスタイルは僕にはできない、こうやっぱりきちん、やっぱアニソン愛はね、
はい、
本当にもうすごい好きで、もういや幸せですねっていうね、だから本当にその皆さんの代表としてね、はい、あの会場にいる子たちのその愛情っていうかな、その熱意っていうか、それをこう僕らは行くぞおーってこうねイケイケで行くんだけど、それをこう淡々としているようですごく冷静に、でもこうほんわかとね癒し系な感じでねまとめてくれるのが岩ちゃんと
香りん、ね、それしかできないのでね、
でまずもちろん香りんとのコンビネーションもすごくいいんで、
香り
ん
はね、うん、その点ではやっぱちょっと関西随一っていうか、まあ、ひょっとしたら日本随一ですけど、あのうまいですね、そのあたりの、まあ、あの変な話が相手に合わせるっていうか、そのあたりはちょっと天才的なとこありますね。それはもうあの最初に担当してもらった時から変わらないですね。なかなかああいう勘っていうか、その相手のその相手がこうやりたいんだっていうことを、あのおもんぱかってそれに合わせるってものすごく難しいですよ。まあ、メインは、まああのね、まあ、番組もそうですけど、好きなようにやればいいんですけど、その好きなようにやってるのをサポートするっていう立場なので、そのあたりはまあアシスタントのちょっと天才っていうかと思いますね。
だからのいろんな大御所にもね、
そうそうそういうことで、
もう可愛がられて亡くなっちゃったけど、桑名正宏さんとかね、そうそう、もういろんな方たちが、大物の方たちがね、カオリンカオリンってすごい可愛がってなるって分かりますよね。
だから
ま
あそういうサポートも受けて、まあ、翔歌さんおっしゃってたように、僕ってあの番組もそうなんですけど、常にその観客側、
はい、
アニソン好きなリスナー側でいたいと思っているので、だからその立場で司会もやるし、だから もし聞いてる人がこういうことを聞いてほしいとか、こういうふうにやってほしいということを司会でやろうと思っているので、だから本当にもう本当あの袖でずっと観客になって、あの聞いて泣いたりとか笑ったりしてるんですもん、
はいはいはい、
その気持ちをそのまま司会に持っていくということをしてますね、そのあたりではね。AJF も長いですもんね。
ね、もう17年ぐらいやってて、いやこの間戦隊がもう10年になってたってんで、おおと思ってびっくりしましたけど、早いねこの10年とかが。
本当ですよね。
とんでもなく早いですよね。
でもだからその間もずっとだから観客の方が盛り上げてくださってっていうのが本当にありがたくて、
うん、
本当すごいですよ ね,
ね
もう本当リスナーとあのかエジェンなどの観客の方が素晴らしいと思います。
やっぱり一体になってね、でやってる、はい、でまた今もそしてこう岩ちゃんとカオリンがね毎週ねこのラジメニアでそういうものを発信してくれてて、で、イベントの時はこうやってまたみんなでこう爆発してドーンとなって ね、で今僕もだからか、ね、関西というか、まあ、神戸には、
はい、
三月に一遍、ね、お邪魔させていただいてるんですけど、
は
い、ね、ちょうど、ね、トークライブとうまくあれがタイミングが合うと、じゃあ岩ちゃん遊びに行ってもいいなんて、ね、番組に、ね、行かせていただいたり、
いや、ありがとうございます、ね、本当に。
だから、まあ、やっぱりそのさっきちょっとねピンチなんてお話があったんですけども、まあ、神戸っていうとねやっぱりその阪神大震災の時
に、ね、
これはやっぱりちょっとね外せないとこではあると思うんですけども、
まあ、特に95年は、
ね、ラジメニアは生だったじゃないですか、
あれね、うん、だから火曜日が震災だったんです
よ、ね、そうか1月17日
火曜日でした。ハッピーマンデーが16日が月曜日が休みで、
はい、成人の日のね
そう連休明けの朝だったんですよ。
ああ火曜日だ。
ああ、だまあ初めはだからあの関東で大地震が起こって、うん、その余波じゃないかと思って、だって東海地震とかなんとか言ってたから、まず揺れた時に、
ね、また明け方だから、
こっちが、こっちが震源とは夢にも思わなくて、でも、まあ、僕はあの同じ島にいて、うん、あの海岸近くは相当被害だったんですけど、うん、僕らの方はまあ山手の方だったんで、うん、さほど被害なかったんですけど、うん、で車も取るものもとりあえず車に乗って、うん、で降りていったら、うん、あだんだんこう降りていくにしたら海岸に近づくにしたがってもビルは崩れてるし建物は崩れてるしっていう、はいはい、これは 大変やということでラジオ感謝の当時の局舎に行ったら、はい、駐車場がもうボコボコになっていて、
うん、
あの地面がこう盛り上がったり止められるような状況で、ね、まあ、なんとか止めて、うん、で局内に入ったらまだこう白い煙が、つまり壁が崩れて、うん、そういう粉塵がまた漂っている状態 で、うん、で他のスタジオとかはちょっとガラスも割れてたりしたんですけど、うん、あのオンエアスタジオだけは幸い何も物が倒れたぐらいで助かってたので、うん、まあ、もうとにかくスタジオに飛び込んで、うん、今自分が見てきた様子を報告して、うんうん、その頃にだんだん、まあ、あの電話が回線が生きてる部分が、
うん、
電話がかかり始めてきて、
はい、
つまりその今どんな状態なの、全然ラジオも聞けない、何も情報がない人がほとんどなので、
そうですよね、
だんだん明け方になってくるとどっかであっちかで火事起こってるし、うん、まあ、地震が起こったのは分かるけど一体どこが震源でどうなってるのか、うん、
何が起こったのか
っていうのはどんどん問い合わせが来たので、うん、本来だったらニュースの端末とかで見て確認するんですけど、うん、
はい、
ニュースの端末が動かないんですよ、
うわー、そっか、
それは全く情報が途絶した状態で、まあ、頼れるのは自分の目と耳だけなんですよ、うん、だからその、各地 の、 あのまだあの残っている家に電話をかけて、例えば宝塚はどうなってるとか尼崎はどうなってるってことをその社員からがレポートするか、まあ、その間に僕らが外に出て行ってその局舎の周りがどうなっているのかっていう状態を伝えるのが最初だったんですよね。まあ本当あの当時だからその幸いにもその放送機器がうまいこと残ってくれたので、あの放送を続けられた、自家発電がしばらく動いてたので放送を続けられたっていうのがまあ幸いで、あとはだからだんだんかかってきたその安否情報というのをね、あのどこそこで私たちはいますとか、どっか行けば水がもらえますとか、そういったことをまあだんだん、本当はあのああいうのってあのいきなり流すんじゃなくて裏を取るって言って確認してから放送しなきゃいけないんだけど、そんなこと言ってる場合じゃないので、だからもうとにかくもうどんどんどんどん流していってことで、僕はだからあの1月17日のだいたい6時半ぐらいに局舎に出かけて1日半ぐらいずっとスタジオにいました。
うわ、
僕はだからたまたまスタジオに残り組になったので、外で出て行った人からのを取りまとめて、徐々に入り始めてきたいろんな情報をこうやりながら、まあ疲れてくると他のアナウンサーとバトンタッチして、時々揺れるんですよ、まだゆっさゆっさ、
そういうシーンもありますよね。
その局舎がいつ潰れてもわからないんですけど、不思議とねスタジオに入ると怖くないんですよね。
あ、
出ると急に怖くなって、あのミキタクって言ってね、
うん、
あのミキタクって結構丈夫なんで、
はい、
このミキタクの下に寝てたら大丈夫かなとか、
うん、
そんなこと言いながら寝てた記憶ありますけど、そんなんやってる。だからその週の土曜日って、
はい、
ラジミネなんかもちろん絶対できないですから、
うん、
でもカオリンもう来れないし、
あ、そっかそっか、
だって全部もう交通機関
止まってます、電車がないから全部ね動かなかったですもんね。
だからカオリンに電話をかけたかな、で様子を聞いて、
うん、
であのまあインストゥルメンタルを、アニソンのインストゥルメンタルをかけながら、
うん、
そのずっと続いた安否情報を流し続けましたね、
うん、
で翌週は来れたんですよ、翌週はカオリンがだからまだあのいわゆるあの瀬戸内海沿いを走る電車は全部ダメなので、
はいはいはい、
日本海側の城崎周りでぐるっと、だからもう1日かけて、
うわ、
うん、放送直前、あの子は0時ですから、うん、11時45分ぐらいにようやく到着して、なんとか。でもその頃もだから、まあ、あの頃はね、うん、言われましたもん、あんまり派手な曲をかけると、
うん、
この時に何やってんだとかって言われてたんですけど、でもまあ比較的そのおとなしめの曲とかをかけながらっていう記憶がありますけどね、なんかもうでも無我夢中でやったので、
ね、今度もね、まあ、1月で20年です
も
ん
ね。そうです、今度もうあの丸20年
ですね。早いですよね。
いやでもまあ阪神・淡路が起こって、だから東日本が起こったでしょ、うん、
はい、
で津波とか原発とかね、
うん、
そういったものが起こったんですけど、
うん、
でもやっぱりその 防災っていうか、ね、うん、そういうのに備えるっていうのは、ね、肝に銘じておかなあかんなって改めて思いますね。
そうですね、
あのお風呂には水を溜めといてください。
あ、そうですね、はい、
あれはあの、うん、本当僕が唯一、うん、あの役に立ったっていうか、あれが本当に役に立ったのでっていうのは、そんなこともね、今やったらこう話せますけどね。
うーん、
でもあの時ありがたかったですよ、ね、
はいはいはい、
あの被災してる人が僕らに差し入れを、
うん、
岩ちゃん頑張って放送してくださいって言って、みんなに配られたやつを、ちょっと残ってたやつをこれ飲んでとかって言って、それから家でおにぎり炊いたんで食べてとかって言って、
差し入れ、炊き出しみたいな、
炊き出しをやってくれました。
でもあの時にやっぱりその地元に根付く放送局ということでね、そのラジオ関西が本当にその安否情報とか それがどんだけねやっぱりたくさんの被災した方に助かったかっていうね、なんかそういうドキュメンタリーを僕たまたま見てて、でああ岩ちゃんたちこれをね第一線でやってたんだな
と、いや結構役に立ってみせ、あの人工透析、あの方々って
そうです、ね、
やらないわけにいかない、
そうだ
普段受けてるところがダメなので、じゃ人工透析どこに行ったら受けられるのかっていうことも情報が流れたおかげで助かったみたいな話もちょっと聞いたことがあるので、
そうですよね、
僕らの方ももう面々と続けていたのを、避難所とかで、ポータブルラジオでずっと流し続けていってるっていう方がいらっしゃったので、まあでも、日にもないですけど、聞いていただいてる実感っていうのが、これぐらい明らかだった放送っていうのは本当は他にはないですね。本当役に立っていたんだなっていうのがね、
やっぱり情報というのがいかにね、
いやもう今は本当にそうだと思います、
ね、だからさっきちょっともう今、ね、地上波も厳しい状況だったけど、本当に何かあった時にテレビじゃこれ ね伝えられないことっていっぱいあって、でむしろヘリとかを飛ばすとむしろ
あれは
ね、
本当にうるさいんですよ、ヘリコプターって、1台飛んでるだけでも普通の会話聞こえないですから、だから例えば崩れていて、誰かがこう、
そう、瓦礫の下に、ね、
助けてくれって言ってる音が、ヘリコプターで聞こえないとか、
だから阪神のちょうど直後に、やっぱりそういう地上でレポートしてる人がやってたら、そこを、ね、ヘリが飛んでてね、そしたらその救助しようとしてる人たちが、バカ野郎、飛んでんじゃねえよってね、いや、もちろん伝えるのも仕事だろうけども、やっぱりそれをね、なんか何でも報道が偉いわけじゃなくて、そんなことよりもやるべきことはあるだろうっていうね、やっぱりむしろそういうの僕らもこう、
まあ本当僕らも、ね、まあ、送る立場なので、そういう肝に銘じなきゃいけないなと思います。東日本大震災の時もあんまりこう最初は行ってはいけないというのが分かっていたので、落ち着いてからとか ねそういう時にっていうのは、まあ、ちょっと教訓は生かされたのかなと思いますけどね。
そうだからやっぱりその後に東日本もそうですけども、結構コミュニティ FM とかがね、
そうなんですよね、
その後にできて、で今もうやってい
くやつ、今だから本当スマホとかいろんなツールができたので、あの当時ね、カオリンがね、携帯電話持ってたんですよ。
も
う本当出始めで、
そうか、そういう時代だ、20年前だ。
あの当時からカオリン売れっ子でしたから、
いやもう、ね、
連絡用に、で行く先々で結構貸し出したって言ってました。ちょっと貸してもらえます、
緊急連絡
って、
誰かに連絡をって、
まあ便利、でもあれ携帯電話もね、まあいろいろとこあるんですから、なんかもうそういう連絡手段っていうかね、っていうのがね、
そんなこう選挙するのがどうだこうだって言ってるよりもっとやるべきことはいろいろあるんじゃねえかなっていうね、まあそんな社会的なことをね、今僕らがこう述べるあれではないけど、ただ実体験としてね、
そうですよね、まあ本当僕ら貴重な本当体験をしたので。まあ、それはもう伝えていかなきゃいけないなって、ね、いやでも本当はショッカーさんとかね、はい、小森真奈美さんとか、当時仮設の宿舎に、義援金とか持ってきてくださったりとか、
ました
それは本当にありがたく未だに覚えてるので、は
い、いやでも本当ね、トークライブのたんびに、はい、一頃はね岩ちゃんちによく泊めてもらって、でその時にね、このガラスの亀裂はね、これ震災の時の
うちの、ね、唯一の被害が、トイレの窓にひびが入ったって、それだけだったんで、
ああこれ
でもいやだ、ね、直さないでいるんですよ、忘れてしまうので、
ね、だからこれで済んでよかったよねみたいな、ね、
ショッカーさん気をつけてくださいね、はいはいはい、フィギュアとか埋もれてる部屋だと、えらい目に遭いますよ。
いやそれは東日本の時にいっぱい落っこってきたんででね、不思議なことにね、ショッカーの怪人は随分怒ったんですけどね、ライダーだけ残ってたんですよ。ちょっと、これは別に狙ってたわけでも何でももちろんないんですけど、
あれ不思議なこと起こりますよね。
なんかいろいろとね、
あります、
それ本当
なんか呼ぶっていうか、
はい、
ありますよね、
はい、で本箱の上にね、ちょっと仮面ライダーサイダーっていうのがあって、仮面サイダーっていうね
仮面サイダー、
があってちょうど空になったやつをこういっぱい積み重ねてたんですけど、ずっとやっとくとほこりたまるから、ちょっと掃除しようと思って、前の日ちょうど僕3月10日誕生日だったので、ちょっと誕生日にちょっと掃除しようと思って、でそのこう空き缶を取って、ちょうど上がね空っぽになってたんですね。で次の日震災だったので、だから起こってくるものはかなりそれです量が少なかった
ということ があって、まあ、そういうのもなんか
巡り合わせですよね。なんかこう後で考えるといろいろこんなことがあったので、あと物置にしてる部屋があったんですけども、そこは震災前も震災後も どうなったか全然分かんなくて、である時1ヶ月ぐらい経ってからかな
開けるの怖いね。
でふっと物置のいや、うん、上の方をこう見たら、うん、やっぱ人間をみんな落っこってたんですよね、うん、だけど下が物置だから、うん、全部あのクッションになってて何も壊れてなくてだからあ部屋ってのは散らかしとくのもありかなとかねそんな教訓も
あります、ね、ある意味あのきっちり片付けてる方が被害は大きいですね。
ま
あ、ですね。
逆にフローリングとかなんかしてると全部上から落っこってきたのはこれ割れただろうなとかね、
まあ、あれ
ね
でも本当あの冷蔵庫がね倒れるんじゃないですよ、うん、僕らは被害なかったですけど、まあ、社員の中にはものすごい被害に遭った方いるんですけど、うん、冷蔵庫が倒れるんじゃなくて、うん、冷蔵庫がね飛んでくるんですって、
う
ん、
ブーンって
そうつまり倒れるんじゃなくてこう勢いをつけて壁を突き破ってくるんですよ、
ね、ドーンってくるっていう。
だから本当はあの大きな揺れっていうのは、うん、あの予想外のことが起こるので、
う
んまあ、日頃のね本当に
ちょっとそんなこともね、肝に銘じてからも、
まあ、カトルガタはでも割とね、うん、そういう意識高いですよね。
あそうですあの、うん、あのなんですかね棚の上にこう突っ張
り棒をねしたりとか、まあ、しますけどね、まあ、でもやっぱりあの東日本の時はね僕も今まであったことない揺れだったんで、
そうなんですね、
やっぱり来たかと思ったんですよね、
うん、私一瞬、うん、もう私もういないかもしれないと思いました
。うん、ね、いやだけど、まあ、今こうしてね、うん、あれだったんですけど、
いやありがたいです、うん、もう本当にあの、うん、その時のもうリスナーの支えとかも忘れられないですし、はい、うんうん、唯一だからやっぱり支え合うことができたっていうのが、はい、良かったことですかね。うん、だってまあ強盗が出ることもなく、
はいはいはい、
うん、あみんな助け合いましたもん。
そうですよね、
僕もだから全然風呂に入れない人たち、うちはもうすぐ結構すぐお風呂が復活したので、
ね、
お風呂に入ってもらえたとか、
はい、岩崎温泉ですね。
岩崎温泉
みんな社員
の方
いや僕何回も入れていただきましたけどねえいいお風呂でした。いやでも僕ねあのそれこそ東日本の翌日にあれ、はい、こっちはね金曜日だったんですよね。で3月11日で12日からいろんなイベントがあったんですよ、うんうん、やっぱり軒並みまあ中止になりましたけども、まあ、で僕のトークライブあの東京では毎月やってるんですけれども、はい、このトークライブが中野でね、でどうなるどうしようかなこれ無理だなと思ったんですけども、あのいつもやってるそこの会場の、まあ、スナックのママさんに土被害大丈夫って言ったら、あうちは大丈夫ですよ、でどうしよう、まあ、来るか来ないか分かんないけどちょっとやってもいいって言ったら、あやりましょうよってことで、まあ、いつものまあ半分ぐらいの人数だったんですけど、
でも来てくださったんですね。
いやでねで来た人がやっぱ女性の方が、いやもう女性だけので暮らしてる家だったので、やっぱでしかも和歌山から越してきたばっかりで近所に知り合いもいなくて、で不安で不安でしょうがない中で、やっぱりさっきの岩ちゃんの話じゃないけどトークライブとかを、ね、あの会して結構友達とか知ってる顔がいっぱいいる、そういう人たちがみんな集まって、うん、なんでまあ、もう審査の翌日でしたから、だからなんかここへ来てホッとしましたって言われたんです、うん、でそう思った時に、あこれは俺たちの仕事かな、こういうこれことによってやることによって、うん、あのそういう不安な人とか、うん、そういう人が一人でも救われたらね、うん、あ今日は若干無理してもトークライブやってよかったなと思って、うん、でお互いの、まあ、安否情報じゃないですけど、その時どこにいたのみたいなね、うん、でお互いよかったよね、たったこれだけでもね、うん、なんか自分はこの時こういう怖い思いしたよって言うだけでも、
う
ん、
そうですね、
精神的にすごく楽になる、うん、で1週間後にはやはりイベントがもう軒並み中止になっちゃったんで、うん、新宿のロフトプラスワンというところの、ね、イベントが、はい、ポコッと開いちゃったんですよ、はい、でそこにあの大レンジャーの俳優さんとかそういったもう仲のいいね戦隊もんの彼らと、うん、なんかちょっとイベントやるかっつって、そこにみんなで集まって、うん、でもし今また余震来たら俺たちが一番逃げるのは最後だぞって言いながらでもドキドキしない、地下2階だから、うん、なんかあったら閉じ込められたらアウトなんで、でもあのまずみんなを逃がしてからだぞってやってたら、イベントの途中であの頃よく警報がファーファーってこう携帯が鳴ったじゃないですか、
携帯の、ね、緊急地震警報ね、
うん、はい、あれがやっぱりイベントの途中鳴ったりなんかしてねもうドキドキだったんですけど、でもその時にあのお互いどこにいた、僕はビルの上にいましたとか地下鉄乗ってましたとか、でそうするとあの会場にいたとか、私もそうですとか僕もそうだと、でやっぱりこうしてね、あのみんなでこう支え合っていくのはいいことだから、こうやって声かけていこうぜ、で僕もその選手トークライブでそういうふうに思ったんだよ、たら、いやあのこれからもこう続けてやってくださいって言われて、だから一時期ねすぐ終わった後、不謹慎だと、イベントをやるのは不謹慎だ、不謹、うん、何でも不謹慎で片付けようとしてたんですけども、いやそればっかりじゃないよって、それで、救われたっていう人が一人でもいたなら俺はやってよかったと思って、 で、まあ、あのこれがもうじゃあちょっとイベントやるにあたってはちょっとそういう気持ちも入れながら、続けていこうかなと思いました。
そうだと思いますよ、うん、あの日常があるっていうのが一番ありがたいので、はいはい、あの阪神淡路大震災の時も、うん、その明かりっていうのがすごく、うん、つまり真っ暗闇の中で、うん、普通に明かりが灯るっていうのがどれだけこう心が安らぐのかってことが、うん、みんな分かって、それが元で始まったのがルミナリエなので、
あそっかそっか、
ルミナリエってだから言ったらあの派手な催しじゃないですか、キラキンでね、クリスマスみたいなイルミネーションで、うんうんうん、だからそのああいうことはどうだっていう人ももちろんいたんですけど、やっぱりその暗い真っ暗闇の中で明かりが灯ることがどれだけありがたいことなのかって、だから僕らのまあ思い押しっていうのもまあおこがましいですけど、まあそういう明か、まあ、心の明かりみたいなもんですから、そういったものあいつも通りに番組やってるんだとか、いつも通りイベントやってるんだって思うことがやっぱり助けになるんじゃないかっていうのは、まだ2つの震災を通じて割とこう分かっていただけるようになったんじゃないかなと思いますけど ね、まあ、やっぱり気持ち次第ですもん、はい、やっぱりそういう届けるね、ふざけてやるんだったらそれはもう不謹慎ですけど、
それは本当不謹慎だと思うしね、
まあ、届けようという、う
ん、でもやっぱりこうやるのもどっかにやっぱ笑いとか明るいことがないと、でもなんかお笑いに続けると不謹慎だとかねなってしまうけど、いや心沈んだままで笑顔がなかったら、笑いがなかったらね、心本当折れちゃうよっていうね。ね、まあでもそういった、まあ、本当にこう、まあ、日本に住んでるとねどうしてもそういうことっていうのも、ね、
まあこれからは ね、まあ、ある意味でも忘れずに、うん、そういうことは続けていかなきゃいけないと思いますもん ね、うん、まあそのね、はい、1月と3月だけじゃなくて、
うん、はい、だからまあやっぱりお互いその、まあ、そういうラジオとかそういう ね、まあ、あの発信する側としてね、で、まあ、もちろんイベントでまた皆さんと楽しむ、
う
ん、それをこうファンの代表としてお互い ね、
そうですね、
こうみんなで盛り上がろうぜってやるのも ね、
かない
と
ね、やっぱ
りまさに継続は力で続けていけ
る
ように、ね、
いやでもアニソン界の人たちって、うん、みんなそういうのちゃんとやってくださるじゃないですか、
う
ん、あの東日本の応援にしたって、
うんうん、
ね、
う
ん、もうだから本当そういうこうあったかい気持ちっていうか、うん、そういうことを持ってらっしゃる方が多いので、うん、もう本当だからもう25年続けてきて裏切られることがなかったので、
うん、
あの人呼んだけどちょっと違ったなみたいな人は、うん、全然いないんですよ、うん、本当にゲストに来ていただいても、うんうん、そういうことが、まあ、アニソンのスピリッツに生き続けてるっていうのは、うん、すごいなと思いますね、
はい、うん、最後にいい言葉が出ましたキーワードスピリッツ で、はい、でということで、あのじゃ あ、 まあ最後になりますけども、
はい、
ね、いろいろお話いただきましたけどね、やっぱりじゃあリスナーに皆さんに、ぜひ一言ご挨拶をいただければと、メッセージをいただければと思いますが、
そうですね、はい、あの今日もあのゲストに呼んでいただいてありがとうございました、
はい、
もうあのいろんな話させていただいたんですが、
はい、
まあ、あのアニソンが大好きで、リスナーさんにそれを届けたいというだけでもう25年間続けられたのは本当に、まあ、こうやって聞いてくださっている皆さん の、 あの応援のおかげですので、はい、これからもあのアニソン愛を忘れずに番組届けていきますので、
はい、
応援の方よろしくお願いします。
はい、ということで今回のゲスト岩崎和夫さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。岩崎和夫がお邪魔しています。昨日みのりんの武道館ライブでした。本当に幸せでした。よかった。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いや、えつになく真面目な番組だった
よいやいやいやいやいや
ね、
でもこう発信者として必要なこととか、うん、なんかそういうの改めてこう考えられてよかったなって思いました、
ね、うん、ということでね、前々回の、
はい、
ですかね、色紙プレゼントは、はい、酒井のりおさんでございましたね。
はい、はい、ですね、当選者静岡県のアヒーさん、
はい、
愛知県のハピーバーさん、和歌山県のギークキャラダインさん、以上3名の方です。はい、でですね、色紙が届くのが大体1ヶ月から1ヶ月半ぐらい先になるので、はい、ちょっと気長に皆さん待っててくださいね。
特にあの今年末進行でございまして、
そうなんですよね、
猫のしっぽさんもわたわたしてますんでね、あの楽しみに待ってていただきたいと思います。もちろん今回のゲスト岩ちゃんのですね、
はい、
サイン色紙も3名の方に、はい、あのお送りさせていただきたいと思いますので、岩ちゃんへの熱いメッセージとありましたら、あの今度僕が神戸行った時にお渡しできると思いますので、
はい、
ぜひあの熱いメッセージを添えて、ご応募いただければと思います。はい、ということで、まあ年末もうね、あの慌ただしいですけれども、
ね、
すぐまたお正月もやってきて、
うね、
もうすぐもう1ヶ月もして、もうすぐもう明けましたとなっちゃうと思いますけれど、
はい、
ね、ですけれども年の瀬いろいろとね、慌ただしい中ではございますが、くれぐれも皆様 ご健康の、ね、健康にはもうくれぐれも留意していただきましてですね、うん、風邪などひくことのないようにですね咳をしてる俺が言うんじゃないっていう感じですけれどもいやいやいや、バタバタ進めますけど、はい、一つそんなことで、良いお年をお迎えくださいということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。